ショッカー大野の秘密基地へようこそ。暑いね。
ね、すぐに暑くなっちゃいましたね。
なんか梅雨が来る前にさ、
夏来ちゃって。もう
ダメですよ。
ダメですね。クーラーが気持ちいい。
もう汗、もうベタベタ。今日は私エイトフォーをしてきました。
あ、そうですか。
今年エイトフォー始め。エイトフォー始めを。
5月にエイトフォー始め。あ、まだ6月になりかけが。
そう。で、これで梅雨でまたじわじわとね。
そうですね。
まあ、そんな季節でございます。うん、まあ鬱陶しい、
はい、
ね、じめじめじどじどぶっ飛ばすような番組にしていこうということで。
はい、
オープニングはじゃあまずはこのメールからご紹介くださいな、
ラジオネームうさぎ丸さんからです。初夏の3回原さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
103回若松さんの回を聞かせていただきました、うん、配信日をとても楽しみにしていました、
はいはい、
いろんなお話が聞けたのでとても楽しかったです、
はい、
貝原さんが子供の頃にジェットマンを見ていたとおっしゃっていたので嬉しかったです。皆様のお話を聞いてジェットマンは深い作品なんだと知りました。もう一度1話から見直そうと思います、という質問を送ってくださった方でお礼のメールをいただきました。
メールは読んだね、
今度に
ね、メール、
はい、
あ、そうですか、
ありがとうございます。
そうですよ、若松俊英さんね、来てくださって、
うん、そうなんですよ、
ジェットマン話で盛り上がりました。
はい、暑かった。
そして今日はは
い
ね、マンツながりで、
うん、そうですね、マンツながりだ。
そうですよ、
はい、
もうマンツながりで、
そうだそうだ、
ジェットマンが出たら今度はやっぱりもうちょっと先輩に遡って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ということで今回はバイオマンから、ね、
はい、
ということでね、超電子バイオマンのピンクファイブでもおなじみでございます。本日のゲスト、牧野美智子さんです。
よろしくお願いいたします。牧野美智子です。
はい、どうもこんにちは。変わらないですよね。
ありがとうございます。
本当に、
すごい綺麗
なんで、
なんて言ったんだろう。
前評判でですね、
うんうん、
いろんな方から、うん、牧野さんはすごい綺麗な方だよって、
はい、
いろんな人に聞いてたんですよ、
はい、
でスタジオ入ってきて、
うん、
本当だ、すごい綺麗って思って、
ね、ありがとうございます。
この地下48階のさ、
はい、
この
秘密基地に、
秘密基地ね、洞窟をくぐってくる暗いはずなのにさ、
うん、
パッと明るいもんね。
ありがとうございます。
はい、
すごいよ。
すごい。
で、現役でそれこそなんか主婦モデルというかそういうお仕事もね、はい、されてますから。
そうですね、子育てを終えて、ね、今楽しませてやまとなってます。
綺麗だったらそりゃもう、
ね、っていうかさ、ママがこんな綺麗なママがうちにいるんだわ。
そうですよね、ママかないですよ。ママかって感じですよ。
息子になりてえわ。
もう26ですのでね、上は、
はい、
26と24、
美魔女ですよ、美魔女。
まあまあ褒め言葉で妖怪です。まあでもね、本当牧野さんとは、うん、バイオマンの時にね、
はい、
よく戦わせていただきまして、
もうすんごいよく覚えてます。
そうだ、ね、
基本、
はい、
大きくなったけど漢字変わってないです。
大きくなったね。そうそう、メカ進化しましたからね。
なるほどなるほど。
そう、はい、でも当時ね、だから敵対視しております、
はい、
私もちょっと洗脳されておりまして、
ね、
新帝国ギアというところでですね、
はい、
下っ端だけをしておりました
んで、ね、メカになってたんですね。
そう、メカ人間だったもんですから。まあでもこうして改心しましてね、
はい、
34年立ち、3年32年ですか立ちまして、こうやってね、お迎えして一緒にいろんな話ができるということで、今日は楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は牧野美智子がお邪魔してます。超電子バイオマン、
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
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 いらっしゃい。
はい、ということでですね、
はい、
今回は、うんうん、超電子バイオマンね、うん、ピンクフォーエブ桂木光役を、ね、
はい、
頑張ってやっておられましたあの時、うんうん、ね、そして今もまたもういろんなところで活躍をされ、よくテレビで見るもの、ね、本当あっちこっちで、ね、いろんなところでもうね、気がつくとね、ワイドショーとかみたいな番組でね、ポイッと出てて、ね、だいたいあの築地の中継があるとね、
はい、
ほぼ 100% 出てますよね。名物おかみさんで、
築地の場外でおかみやってますので、
ね、はい、 ね、そんな牧野美智子さんをお迎えして今日はいろいろお届けしていくわけなんですけれども、はい、まあ、もちろんバイオマンのお話もそうですし、今のお話もね、いろいろお聞きしたいと思うんですけれど、はい、この番組はゲストの方のですね、一応ヒストリーをですね、いろいろ紐解いていくという、うん、そんな番組でございますのでね、生、はい、い立ちをいろいろ伺いたいななんて思うんですけれども、はいはい、お生まれはどちらになるんですか？
埼玉県の旧浦和市です。今は埼玉市なんですけど、はい、浦和
市、埼玉の佐野市がつながってるんですよね。
あ、そうそう、地の反対みたいな感じ。
そうそうそう、あれ、それが正式な名前の埼玉の沢。
知らなかった。
そうそうそう、あ、そうですね。ね、あ、そうだそうだ。
はい、そんな浦和ですか。
浦和です。
あ、いいとこですよ、浦和ね。
ありがとうございます。
丸広ありますしね。
ありますあります。よくご存知。
そうそう、もう南浦和の丸広にどんだけお世話にな
ったの。本当ですか。
本当本当。昔ボイスラッガーっていうドラマを出してもらったんですけど、それももう全編丸広の屋上ロケですから。
はあ、ね、そうなんですか。うわ、びっくり。
うん、でショーでもね、何度も行ってるんでね。たまたま今度のドラマで、本当は最初は都内の公園で撮るっていう、まあ、ヒーローショーのシーンを撮るんだけど、で都内の公園が使えなくて、そしたらスタッフが、あの監督、あの南浦和の丸広っていうデパートでそこの場所借りられました。で一応ロケ班にちょっとね、下調べに、ロケ班に行かれますか、南浦和の丸広、うん、俺の頭の中に全部地図が入ってるから OK です。
ロケ班 OK。
もうショーで何回も行ってるから、どこにステージのあれがあって、どこに客席を置いて、全部分かるから、うん、あのカメラマンさんだけ行かしてそのぐらいもう何度もお邪魔してるぐらいね、もう丸広さんをはじめ、で浦和周辺はね、
はい、
結構行きましたよ、ね、で今もね行ったりしてますけど、ね、埼玉スーパーアリーナとかね、
そうですね、あの辺も変わって、で、はいはい、浦和駅にはアトレもできたりなんかして、はいはいはい、なんかだいぶ変わりました、
ね、
はい、
浦和浦和浦和、
はい、必ず歌っています
、ね、南浦和北浦和武蔵浦和浦和は7つの駅があるっていう、ね、昔これボキャテンっていう番組でね、ボキャブラ天国でこれであのトップ賞を取った歌でしたけど、ねえ、はい、じゃあ海がないですね、逆にね、埼玉だとね。
そうですね、もう海に憧れてました。
あ、はい、どんな女の子だったんですか？
そうですね、割とおてんばっていうか、ね、本当に生まれた時から活発で、はいはいはい、で下に妹がいたんですけど、妹の方が女の子っぽくて、私はどっちかっていうと男の子っぽかったんですね。
女の子2人で、はい、じゃあ妹さんがピンクキャラ
で、ね、
バイオマンというところの、じゃあ、
はい、
美智子さんの方がイエローキャラな感じだったんですかね。
そうだ、妹はどっちかとおとなしい感じだったんですけど、うん、私の妹ってだけでいじめられなかったという、は
い、おー、はい、姉ちゃん強かった、
強かった、
あ、さすがもうすでにバイオマンの編入、はい、もうすでにバイオ粒子反応浴びてたんだ、その時
そうですね、
その時浴びてたんだ、
入ってるって言ってたから、
はいはいはいはい、
どっちかというと小学校の時どうしても女の子の方がこう強いじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからいわゆる女の子で怖いって言われてる感じの女の子です。
ほー、
はい、男の子から、
なるほどね、はい、あ、僕なんかね、やっぱ早生まれなの、3月生まれなんで、うん、同じ学年の女の子だと、ぶっちゃけ女の子の方が力強くて、ドンと押されてね、あの壁にぶつかって、あの手すりむいたことありますもん、情けない、ね、早生まれだった
から、そうですね、でも早生まれだとやっぱりそういうのありますよね、
うんうん、特に男の子はね、うん、やっぱ早生まれのお子さんはちっちゃいですよね。
そうなんですよね、でもそんな活発な、ね、女の子だったんですね、
はい、
子供の子ってどんな風な遊びとかしてました？
そうですね、うん、私は本当アタックナンバーワン世代だったので、
あ、そっか、
もう小杖、はい、小杖になりたくて、
あ、小杖なんだ、
はいはい、でそれこそあと全体ですと電磁ピンクが好きで、
あ、電磁ピンク、
はい、電磁番号は絶対ピンク、
あ、
はい、
電磁マンやってたんだ、
はい、電磁マンのピンクやってました。もうゴレンジャーを見てたんで、まあ、ゴレンジャーの時はちょっとまだ入ってなくて、もう電磁マンのピンクはすごい好きで、はい、
でも電磁マンからバイオマンで4年ぐらいしか、
そうなんですよ、
いや結構大きくなってもやってた
って、そうです、やってました、やってました、はい、
大丈夫ですかそれ小学生じゃないよねそれ
電磁マンのピンクずっと見てましたね、はい、だから昔、今だからうちの子たちが、はい、戦隊まで見るときって割と幼稚園時代だったんですけども、
はいはいはいはい、
私たちの時結構大きくなって見てたような気がするんですよね。
なるほどね、そうか、だからレイナちゃんとかもほら割と大きくなってからこう、ね、
そうですね、
別にごっこ遊びするってんじゃなくて、
なくても割と大きく一生懸命見てたな、
特撮好き戦隊好きみたいな、はい、
小学校から一生懸命見たみたいな、
うん、割とずっと見続けてるみたいな、はい、ね、そうだから僕らの頃はやっぱり最初仮面ライダーのね、はい、1号2号 V3 ぐらいまでなんですけど、はい、リアルタイムが、
はいはい、
でそっからちょっと一回こう卒業するじゃないですか、うん、で卒業して戦隊もだからちょうど僕ねゴレンジャーあたりは中学から高校行くあたりだから、ゴレンジャージャッカーあたりはねちょっとね休学してたんですよね。 でバトルフィーバーで復学しまして、でデンジマンでは僕現場にいましたね、もうね。
わあ、そうなんですか。
はい、もう本当新米で何にもできなかったんですけど、とりあえずあの吉見の百穴行って洞窟の中でデンジグリーンに蹴られるっていう、ね、これが多分僕戦隊デビューだと思います。
吉見、はい、の百穴って、それこそ埼玉県に住んでいる小学生、はい、絶対社会科見学に行くんですよ。
行く行く、
もう、
社会科見学、東松山だからね。
そうだから、バイアマンの撮影の時に吉見、はい、の百穴百穴に行って、
百穴行って、
もうすごい感慨深くて、もう社会科見学来たよねとか思って、
私来たよここ、
光ゴケあるんだよねみたいな、
光ゴケあるリアルちゃんと見てるでしょ。
そうすごい、だからもう、はいはい、だからそれを他の4人に力説してました、うん、ここで社会科見学来たのみたいな。
さすがビバ埼玉出身で、さすがに当時やっぱりロケが埼玉県多かったですもんね、
はい、多かったです、よりもそうですし、坂戸もそうでしたし、
ね、はい、はい、ね、そっか、だからじゃあ行くたんびに、あ、ここは知ってる、私、そうそうそうそう、私の庭だからみたいな。
はい、
でも寄居はなかなかね、遠足で行くとこじゃないですからね。
寄居はそうですね、
採石場だから。でもやっぱ埼玉県内で、はい、でも百鉄とかね、はい、
そうです、
あ、懐かしい、秩父工業とかね、
はい、はい、懐かしい、
ありましたね、はい、あ、まあ、ちょっとそんな話もあってね、いろいろ伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
え、じゃあ、さっきアタックナンバーワンっていう話が出ましたけど、はい、やっぱりテレビアニメとか、
そうですね、
そういうのもじゃあいろいろ見たりしてた、
見てましたね、ね、本当にもうアタックナンバーワンですとか、うん、あとはあのマジンガー Z、
お
もうすごいマジンガー Z ってグレートマジンガーもめっちゃドハマり、
はい、あらららら、
はい、あのうち親がすごい厳しくって、はい、テレ見れるテレビっていうのがすごく、うん、あの厳選されてたわけですよ、
はいはいはい、
でマジンガー Z とかあの辺ってちょうど、うん、ハイジとかの辺がやっていた、うん、あの日曜日の
こう、日曜日のね、あの、はい、でも夕方ね、商店が終わったあたりのね、
そうそうそう、はい、あの1時間だけで見れる番組で
ちょうど、
はい、はいはいはい、なのでアタックナンバーワンですとか、うん、あのそれこそマジンガー Z とかね、やってたので、あそこは見れたんですよ、民放で、はい、うちの親も絶対 NHK の人だったので、
はい、
だからもう本当に食い入るように見れて、もうマジンガー Z とグレートマジンガーもうめっちゃ好きでした。
あらららら、はい、じゃあもうスーパーロボットスピリッツライブなんかあったら、
もう涙と水前もんですよね、
もう涙ドローンで、
はい、
もう兄貴が Z の乗った日
や、それが、そうか、この前に行かせてもらった時に初めて生 Z、はい、
あ、そうかそうか、
はい、
戦隊スピリッツはね、よくね、はい、お越しいただいてたんですけど、
はい、
そうか、スーパーロボットスピリッツはこの間ので
、もうすっごい嬉しくって、
あ、そりゃ嬉しいわ、
大はしゃぎで、それこそみんな、 みんな一緒に行ったみんなにドン引きされて
本当に
もうすごい嬉しかったです。もう
よかった、また来てください、じゃあ、
ね、ありがとうございます。だから本当に私の前に、もう大好きマジンガー Z、 大好きマジンガー Z ずっと言ってるんです。
あらあら、兄貴喜ぶわそんなの聞いたら。
もうだから逆にもう言えないんですよね、
はいはいはい、緊張しちゃって、
はいはい、
へえ、はい、面白い、意外な一面をね、いや、女の子だからやっぱそのね、アタックナンバーワンからっていう話だったから、うん、魔法使いさり、秘密のアッコちゃん、魔法のマコちゃんで、キャンディーキャンディーぐらいかななんて思ってたら、兄はからや、マジンガー Z、
マジンガー Z、 マジンガー Z とグレートマジン、うん、あとミラーマン、
あ、ミラーマン、
はい、
あ、もう完全特撮ですね、
アーサイヤ系のですね、
はいはいはいはい、
もう大好きだったんですよ。なんかあの親の、うん、選んだその時間枠に入ってたものは、女の子のものでも男の子のものでも、
はい、ちょうど日曜日のね、
はい、そこが入ってたところはもうすんごい見れるものだから、
はいはいはいはい、
一生懸命見ちゃうわけですよね。
あ、
はい、
よかったのかな、どうだったのかな。
すごい好きでした。
そうか、サリーちゃんとかあの枠が、ね、月曜日だったんでね、
はいはい、
キャンディキャンディ金曜日だったし、
はい、そうなんですよ、
そうか、日曜日ね、
はい、
そうか、アルプスの少女ハイジとかね、あの名作劇場もね、はい、
そうですそうです、
そうだ、日曜日の夜7時とかだったんですから、
はい、はい、だからサザエさんからそこまでが見れる民放、うん、はいはい、だったんです。
もうまさに本当のゴールデンタイムですね、
はい、
そこでじゃあそういう漫画なんかを見たりなんかして、
はい、
でまあ普段は活発な女の子で、
そう
だいたい今度中学生ぐらいになると、
はい、
クラブ活動とかあるじゃないですか、うん、
はい、
なんかやってました、
はい、クラブ活動は最初はあの、はい、私ずっとモダンバレエをやっていたので、あの、まあ、先輩に誘われて、はいはい、機械体操に一瞬入ったんです。
あら、
はい、
うん、
で機械体操に入っていわゆるこう、はい、それこそみなみちゃんですよね、
はいはい、みなみちゃんの世界ですね、
あの、
はい、
私の世界で、
はいはい、
それをスポーツテストというのがこう第1学期の途中にある、そこまではもうみなみちゃんだったわけですよ、
はいはい、
でスポーツテストですごい良かったから、はい、成績良かったから、うん、当時の陸上部の監督に、
はい、
あ、いわゆるスカウト
ですね、
引っ張られたんですね、
ちょっと牧野、はい、落ち込まないかみたいなね、
そうなん、当時もうちの中学の陸上部がすごい強くって、
はい、
全国大会とか出てるの、クラブで、はい、でその監督さんは、うん、それこそあのその後埼玉栄に行って、うん、あの日本あの 陸連に行って、もう今京セラにいらっしゃる方なんですけど、
はい、もう本当プロ中のプロですよ、はい、じゃあ王道行く先生から
で、うん、スカウトされて、はい、で陸上部に入って、
はいはいはい、
もう本当にスポコンものです。
もう完全にね、完璧にもうアタックナンバーワンとこじゃないですね、
はい、も
う
小学もう中学生なのにもう朝練あって、うん、昼練あって、うん、夜練あって、う
ん、完全高校生レベルですよ。それも
うね、そうです。で一応、はい、あの部活の時間帯って決まってるじゃないですか、
はいはいはい、
でもその時間帯を過ぎたら普通は部活できないのに、うん、それが埼玉大学に行って、ね、練習をするわけですよ。
あ、はい、中学では、はい、できないから、
はい、埼玉大学に移って練習をしたり、
飛び級みたいですね、
なんかしたりとか、あとはもう土日は東京女子体育大学ですとか、はい、順天堂とかそういうところの、はい、大学の記録会に毎週毎週行って、大学生と一緒に練習をする、
完全特別強化
そうですよね、本格的、はい、
でもなんかオリンピック狙っちゃうんじゃないのが勢いですよね。
もうその部活がそういう部活だったので、もうだからもう本当に、ええ、割とあの小学校、まあ、活発だったんだけど、また可愛い系だったわけです、
うん、いや、まあ、もちろんもちろん、
あのなんとなく
わかりますわかります、
はい、うん、でも中学の時は本当にもう男の子の刈り上げで、真っ黒で、
はいはいはい、もう日焼けして、
はい、
へえ、
すごかったです。もう本当にもう筋肉隆々で、
うわ、全然想像つかないですね、はい、
もうすごかったですね。でも本当にもう合宿もありの何とかで、はいはいはい、もうだともう埼玉陸連とかそういうところの合同練習とか強化練習とか強化合宿とかあって、はい、もう本当にやってました。
うわ、
はい、辛くなかったんですか？なんかこう最初からね、陸上選手になりたいと思って入るのとはちょっと違うじゃないですか、ね、
あ、でもまあ入ると、うん、まあ負けず嫌いだったんですかね。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、やっぱしこう、うん、少しでも、
ね、あ、じゃあ記録伸ばしたいとか、
記録伸ばしたいとか、うん、まあ、やっぱしすごく、まあ、スカウト何かされて入ってたので、はい、やっぱりもっと私よりもっと上の人もいましたし、
は
い、ですからリレーメンバーに入りたいとか、うん、で、まあ、結局あの全国大会で 200m では5位だったんですね、
う
ん、
全国大会で、
全国大会で、はい、ジュニアオリンピックというのがあったと、通信陸上
で5番すごいじゃないですか。
すごいですね、
はい、
すごい。
じゃあ 200m ですね、 200と幅跳びだったんですけど、はい、
やっぱりバイオリオシ反応ありですね、これね。
そうですね、
まあ、それが本当にもう後々バレていくことに従って山岡さんにあの、はい、発掘されるわけですね、それが。
ああ、ジャパンアクションクラブの、
はい、
ね、アクション監督の山岡さんに。
最初は全然何もできないと思って、はい、
あ、だってそキャラ的には、はい、いや、あの僕らやっぱ特に初期の頃ですから、はい、やっぱりあのイエローがね、ジャックの子でしたから、はい、活発な、ね、はい、アクションをやり、はい、でピンクは、まあ、フリフリのスカートで、
はい、
まあ、ね、もうブリッコの、はい、ね、もうブリッコみたいな感じの、はい、もう本当にアイドルな感じで、はい、わ、動けねえんだろうな、はい、みたいな感じのイメージはありましたよね、
はい、だから本当にもう特にあの最初の方のイエローの時なんかはもう後ろにいればよかったんですよ、は
い、
イエローの時
にも、はいはい、そう
ですよね、そうだそうだそう、後ろであの肩の後ろにね、イエローの後ろでこう、
そうです、そう、戦わなくていいんです、もう基本的に戦わなくてよくって、うん、でもってあのいわゆるこう愛の力でみんなを改心させるぐらいの、
はいはいはい、
のキャラだったので、戦わなくてよかったんですけれども、うん、まあ、あの2代目イエローがいらっしゃって、うん、で、まあ、お友達感覚になったところから、うん、なんとなくあのやってるうちに、で、山岡さん、まあ、立石山岡さんに、
はい、
はい、うん、できる、え、できる、え、できるんじゃんっていうところからどんどんどんどんエスカレートして
それはもうね、はい、できるんならもっと伸ばしていこうっていうのがね、はい、まあ、いい絵ができるし、
そうも釣られてみたりとかも転がされてみたりとか、だんだんだんだんこう、
は
い、2人で一緒にやるみたいな感じになってきた、
は
い
は
い、女の子だからって名前舐めないでよみたいなね
女選手でしたからね、
そうそうそうそうあ、なるほどね、だからでもそれもちょっとまた面白いから、最初はねなんかか、うん、ほんわかかわい子ちゃんで、うん、あ、何もできないかなと思って、うん、でも実はねやっぱ戦士だったっていうのは、うん、なんかそのバイオマンっていうね、はい、その宿命の戦士のね、
そうなんですね、
なんかね、だからそれにこう、はい、ビタッとこうハマったというか、
そうですね、もともとバイオマンっていわゆる一般 の、 あの、うん、人たちがこうバイオ粒子を浴びて、うんうん、のそうですよね、なったので、だんだんだんだん戦士になっていくっていう、うん、まあ、のがあったので、まあそうだったのかな、
まあ、そう、成長物語でもあるわけだしね、はい、はあ、いやでもその中学時代じゃ、はい、もうまさに青春真っ盛りスポーツ少女だったんですよね、
本当スポコン少女でした、
はあ、
もうだから本当に、はい、あのいわゆるこう少しでも、はい、同期よりも、うん、頑張ろうと思って、はいはい、例えば学校の往復とかをこう、
う
ん、つま先出しで歩いていく、登
校、うわうわうわ、なんか梶原一騎先生
やのなんか古いですよね、もう本当に光とも
女の子、僕そのシーン僕 巨人の星で見た覚えがあるので、つま先で絶対
何を見てやってたのか覚えてない。でも自分やってましたね、往復15分ずつ の往復を、はいはい、ずっとつま先立ち、
つま先立ちで、
はい、ふくらはぎトレーニングとか行っちゃって、はい、やってみたりとか、
つま先立てて指でモンローウォークして指じゃないつま先立ちでだからね。
であと、はい、立て伏せを例えば何十回何セットとか言うと、はい、何十一回やるんですよね。あ、みんなより一回多く
負けず嫌い、
そう、負けず嫌いだから、もう30回と31回やってみるみたいな。
やっぱりそこね、もうすでにねリアルバイオリューションが出てたんだよね、やっぱね。出なきゃできないですよ、やっぱりそれは。やっぱ根性あるんですよね。
いやいや、とんでもないです
けど、ね。じゃあもう、じゃあ中学3年間はまずそこでもうずっとスポコン少女をして、
はい、
で、まあ、じゃあそのまま上の学校行きますよね。
そうですね、その時に、はい、やっぱしまあ、先生良かったんで、はい、陸上の高校に、まあ、お誘いとかも来たんです
けど、ね、
でも、
う
ん、やっぱり両親が固くて、うん、もういいでしょうってなって、いわゆるお勉強の方頑張ってほしい。
割とそういう風に厳しい、
厳しかったんです。もう本当にもう、はい、まあ、もうやりきったでしょっていう感じで、
うん、もう3年間走り抜けたからいいでしょうと、
はい、ね、で、うん、持ってもそのいわゆるこう、まあ、推薦とかのやつ全部断ってしまったんですね、
はいはい、
そう、それでもって私はもう、うん、もう涙もんのわけですよ。陸上続けたかったので、まあ、続けてたかどうだったかなと思うんですけど、いやいや、でもやりたく、ね、その時はまだやりたくって、
それ
で選んだのが陸上部がない高校。
あえてね、ここは、
はい、もうなんかもう、うん、
未来
も断ち切る、ね、見たくない、うん、とか言いながら、
いいから、
ね、とか言いながら、でも、うん、高校行っても埼玉陸連に席だけ置いて、
はい、
試合とかは出たりはしてたんですけど、はい、
そ
う、なんかね、もうそれこそああいういわゆる国立競技場とか、はい、そういう時ってだからもうざわざわざわざわしてくしてきちゃうんですよね。
血が騒ぐね。
はい、はい、それこそまた話飛んじゃうんですけど、もう子供の幼稚園とかの親の運動会とか行ってもうすごいマジ。
はい、ああ、そっか。
そっか。お父さんも走ったりしますもんね。
母のリレーとか行ったらもう超マジ。
ね。割とみんな緩くやるけども、そこで一人だけマジの人がいる。
そう。で、もうそれもう上の子の幼稚園なんか、うん、はい、まあ、最後ね、まあ、はい、強いから一周のわけでアンカーは。
アンカーはね、はい、助けして。
で、そう。うん、なので、でも真剣に走りすぎて、はい、傾きすぎて転ぶみたいな。
気ばっかりちょっとね、
そう、ちゃったんだ。普通の運動靴で走ってるのに、はいはい、 はい、いわゆるこうスパイクで走ってる感じ、
感じで、ね、
傾けるわけですよ。
傾けちゃうわけですね、はい、コーナーをね、
そう、ーで転んでしまうみたいな、
転んじゃうみたいな。
そんなことあって、
すごい張り切り母さんだったね。
はい、もうすごい張り切ってましたね、子供の運動会。
あ、でもそのぐらいだからやっぱりもう DNA にね、こう、はい、そのスポーツ少女がこうガッと今もね生きるぐらいだから、はい、じゃあそれを中学から今度高校行った時に、一応その、まあ、陸連に行って、はい、そういうたまに出たりするけども、はい、まあ、
でもおことぶとか入っちゃうんです。こと、うん、ぶ、
こと
こと山田流の、
そう、はいはいはい、
こと、
はい、
ぶとか
180度違いますよね、はい
ね、
はい、だから文化祭学園祭でこととか弾いてました、
はい、ピンポン。こと思って走るわけにいかないよね。これはもう180度違いますよね。
はい、本当だから高校の時はもうこと部、
はいはいはい、
はい、
でもそんな頃に例えばその、まあ、例えば女優になろうとか、はい、まあ、モデルになろうとか、はい、なんかそういうなんか何か、うん、
将来の夢みたい
な。そうなんです、だからもう、ね、高校になっての、はい、東京の高校に行ったので、
はいはいはい、
でまあ、それと原宿とか、うん、そういうとこにうろうろし始めるじゃないですか。
お友達とね、はい、行くようになりますね。
やっぱり当時、まあ、当時みんなそうだったと思うんですけど、いわゆるスカウトの人がいっぱいいるわけですよ、うん、
原宿
は
ね、
はい、だから本当にもう当高校の時1、2年、2年、まあ、高3ぐらいまでは本当に原宿 の、 あの表参道のラフォーレまで往復するだけで本当になんかもうカルタできるぐらいこう名刺がたまるみたいな、
プロダクションの名刺が、
はい、
それはほっとかないよね。
それみんなそうじゃないはずですからね、う
ん、いや、でも、でも結構みんな、まあ、
でも
よくね聞くよ、今だからテレビタレント出てるアイドルとか女優さんとかもね、原宿でスカウトされましたってのは聞くけどさ、まあ、こんなに目の前にさ、しかもトランプできるぐらいもらえる、まあそうだと思う、思うすごい、
もうだからそこになんかも
リアルリアルアイドルがいた
ですね。
でなんかちょっと勘違いが始まるわけですよ。あれもしかしてい
や
かなとか、
そんだけ、ね、トランプほどもらっちゃったら、ね、勘違いしない方がおかしいぐらい、
うん、ね、で、うん、あのやってみたいって思っ、その時思ったわけですよ。
はいはい、それは思うわ。
で、まあ、
う
ん、それこそ
憧れますよ、芸能界だしね、
はい、今思えば、うん、もちろんいただいた中でも嘘っぽいのもあるけども、
うん、
まあ、ちゃんとしたところも、
うん、
もちろん、
うん、
あ、まあ、 まあ、仕事を始めてはいわゆる大手だったってところも結構あって、有名なプロデューサーさんだったりとかマネージャーさんだったりっていうのも後になって分かったっていうのもあるんですけど、でもあのもう親は絶対に芸能界はダメなわけですよ、
うん、あそうか、その厳しいお父さんお母さんだもんね、はい、
ダメです、
そうだそうだ、スポーツもダメなぐらいなんだ、はい、だから芸能界なんかとんでもないよね、
だからお家に挨拶に来てもダメ、はい、電話なんかもダメ、もう全部断って、
あらららら、
断っちゃって、はい、でもやっぱりその時は多少やりたいわけですよね、あのでも結局高校3年間も全部親がダメダメダメダメダメダメって
ことならいいと
だから本当に普通に、まあ、でもまあ多分こう、まあ、その時素直って親の教育だったと思うんですけども、うん、親には逆らえないっていう感じだったので、
いい娘だ、
うん、いやいやいやでも本当に普通に、うん、あのまあ、受験勉強して、はい、まあ、大学に入るわけなんですけども、で入ってすぐにこっそり応募するわけですよ、うん、自分が、
はいはいはい、あ
の自分がこっそり応募したのが、うんうん、東映のミス映画村だったんです、
はい、おー京都の、
はい、
はい、渦政の、
はい、
はいはいはい、
映画村、もうそれも本当隠密に隠密に、
隠密に、
はい、
はい、隠密にね、
本当にもう、
まあ、時代劇だけに映画村だけにね、時代劇だから、
だから本当も本当にも何時に郵便屋さん来ると、まあ、合格通知とかそういうのが、もういよいよおばあちゃんに、明治生まれのおばあちゃんに見っかったらもう絶対ビリで終わってしまうんで、
はい、お父さんお母さんの言ったら明治生まれの
厳しい、おばあちゃん
厳しい、ワンコで厳しい、それはね、明治生まれは、
うん、おばあちゃんがいたので、はいはいはい、ダメなんですけど、まあ、うん、運よくいわゆる一時、まあ、書類選考仮の、はいはい、まあ、地方予選行って、はいはいはい、で本戦になって、はい、でミス映画村で優勝するんですよ、うん、
おお
大学入ってすぐぐらいですかね、で優勝して、うん、でいわゆる取材とかも
当然行きます
もん
ね、
もうだから当時の週刊誌とかでいわゆるこうなんかこうたすきかけて、なんかこうなんかストーリーが持ってるような写真をなんか掲載していただいたりなんかして、でそれででもそのミス映画村なので、うん、受かったら1年間京都に行かなければいけない、
うん、そうですよね、
はい、で京都の時代劇に 、はい、出たりとか、あとはそのミス映画村の、はい、
水戸黄門とかにね、
そうそうそう、
よくね、
はい、
この女優誰かなと思ったらミス映画 映画村、
そうそうそう、であとミス映画、あの映画村の今いわゆるこう PR とかをするっていうお仕事を1年間やるっていうのが、まあ、あの、まあ、
ね、
賞金の他 に、
まあ 条件
ね、条件だったわけですよ、で、はい、受かっちゃったらもう第一生かしてもらえだろうと踏んだわけですよ、
はいはい、
優勝者と、
ね、ね、で、
う
ん、
そうそう、もう東映らしいみたいな感じ、さすがにダメって言われたろうと思ったら、
う
ん、ダメだったんですよ、
それもダメ
ダメ、
あら、
うちの親、あの当時の岡田社長さんに会いに行っちゃった、
岡田茂社長に、
はい、
うわー、うわ、
はい、うちの娘は行かせられませんとか
言って、もうでだってあの岡田さんったらもうそれこそ仁義なき戦いとかいうのを作ってきた、はい、もう大物中の大物だから、
はい、だからその、ね、今の優勝した時に、まあ、もちろんご挨拶をしてるわけですよ、あの見に来ていらっしゃったので、
ガタイも大きいしね、
はい、はい、よろしくお願いします、そんで、でそこに会いに行って断りに行っちゃったんですよ、
すっげえ度胸あんなお父さん、
すごい、そう、
すごいですね、
はい、もう両親がそうだったので、で結局結果的には準ミスの人が実際はミスして、はい、
今繰り上がってね、
行ったわけですよ、はいはいはい、で後々彼女は、はい、あの、まあ、ずっと一緒にオーディション一緒だったので、うん、当時は友達だったんですけど、はいはいはい、まあ、当時で後々 NHK の朝ドラに出た方だったんですね、
そうなんだ、
はいはいはいはい、主役やったやったんですけど、そう、そんなこんなの東映だったわけですよ、
わ、ご縁ですね、まだ、は
い、でそれでまたしばらくまたもう旬とした日々が、
まあ、そうですね、せっかくの縁を断ち切っちゃったんですからね、
チャンスだったのにって、
普通ならもう出入り禁止になっちゃいますよね、本当なら
もう旬となっていて、
なるほ
ど、でそれ で次のまたこの私のこの世界に入るきっかけになったのが、はい、たまたまの大学に入った時に、はい、広告研究会っていうのがあって、で私の仲良しのお友達は広告研究会の1年生だったわけですよ、はい、で、いわゆる当時流行るのミスコン、
ありますよね、学園祭のミスコン、各大学のねミスキャンパス、
そう、
ね、
で、うん、それのなんかその1年生はそのミスコンの出てくれる子たちを集めてくるっていう役をしなきゃいけなかったらしくて、友達が、
はいはい
はい、で微妙なのはその女子大なので、
はいはい、
なんか優越をつけられるのは嫌な子たちが多いわけですよ、
ね、難しいですよね、
もう友達同士ですし、優勝とかも予選とかで落ちちゃったりとか、なんかそれこそ人気投票とか、
何よそれみたいなね、女同士は難しいかもしれないね、
そう、女子だったね、でそれで、まあ 頼まれて、はい、私ともう一人の友達と一緒に、はい、あの頼まれてそのミスキャンパスに出るわけですよ。当時のその司会が吉田照美さんだったんですけど、はい、で審査員が田中康夫さんとか、
あ康夫ちゃん、
はい、
すごいね、もうトレンドも時代です
よ、ね、だからもうバブルだから、
バブルのね、もうバブルの匂いがプンプンする、
そうそうそうそうそう
、こちらね、こちら の, あのミスコンのですね、ミスなんとかですかみたいな感じで、そうあの、ね、頭の弁から声出して
はい、はい、でそのミスキャンパスの司会が吉田照美さんで、でそれで、あのまあ、まあ一応ミスキャンパスになるんですよね。
はい、そうですよ、グランプリになりました。
グランプリになって、はい、グランプリだったら田中康夫さんが来てなんか副賞と一緒になんかなぜかこう、はい、キスされたみたいな。
うわあの野郎、
そう舞台上で、
もうあの頃からね、はい、関連なんてね、長野県知事になる前から。
そうそうそう、それで、はい、あの。で、まあ、ミスキャンパスになって、はい、でその時にちょうどの週刊詐欺で、うん、あの篠山紀信さんが、
はいはい、
あのいわゆる女子大生シリーズ、
そうか、
はい、
あの表紙、
表紙、
ね、
はい、
ありましたありました、
はい、でそれであのまあみんな順番みたいな感じだったので、うん、各いわゆるこうキャンパスクイーンが出るっていうのだったので、まあ、それに出たわけですよ。
はい、
あの青山墓地で撮ったんですけど、
墓地で、
はい、桜バックだったから青山墓地で桜で撮った、
ああ綺麗だしね、
はい、青山墓地が6地だ
ね、
すごい覚えて
る、
はい、でそれででまあ何かそれでちょっと何かもう自分の気持ちを収まった部分があって、うん、なんかもうちょっとやらしてもらったっていうのがあって、
ね、まあ、篠山紀信さんに撮ってもらったのってのはね、はい、なかなかね、
うん、でまあもうそうで、まあ、もう大学生活も楽しかったので、うん、まあ普通に大学生活を送っていたら、うん、はい、あのまあ、人を介して東映の人から連絡が、
おまたしても東映さんから、
はい、東映から、うんうんうん、で当時あの、まあ、バイオマンのキャスティングをしていて、はい、オーディションやっていったらしいんですよね、
はい、ありますよね毎年ね、
うん、で、まあ、バイオマンの時から、女の子が2人になるっていうので、
はいはいはい、
女の子が2人が割とこう、まあ、主役っぽい感じでお話しするっていう最初コンセプトが、
うん、そうだったんですよ、ね、
はいはい、
バイオマン見て、うん、女の子が主役の回が多すぎるけど、はいはいはい、なんでだろうと思ったら、
本当はもっと女の子推しだったんですよ、
ね、
いわゆるこう、あの、まあ後々かくれんじゃの鶴姫みたいな感じにイエローがなる感じ、
リーダーみたいな、
リーダーみたいな感じ、そうすごいよくわかるのが、はい、最初のイエローの方は衣装が真っ赤なんですよ、
そうでしたね、
はい、
はいはいはい、
真っ赤で、いわゆる本当のレッドは赤じゃないのを着ていて、
うん、
でなんかこう写真撮ると必ずイエローが真ん中に立って、うん、一緒でレッドがこう飛んって肩に
肩を落ち
て、
ああそういうスチールだったね、はい、覚えてます覚えてます、
だから本当にイエローあり、だから一番最初に決まったのが、うん、あのイエローで、
うん、
でそのだからこう最初女の子2人にするからすごい分かりやすいキャラが欲しかったらしいんですよ、
女の子2人だからその対象としてね、
はい、
ああいう活発な感じのライダースーツを着てるような女の子ではない、
はい、
もうちょっとこうメルヘンチックな感じのね、
はいはいはい、でもなんかオーディションでいろんな各プロダクションから来たいわゆるピンク候補っていうのは、
はいはいはい、
多分ピンクのイメージで、
うん、
それまでのいわゆるダイナマンまでのピンクのイメージで、
うん、
活発なお姉さんの、
ね、
あの
ショートパンツで、
はい、
ロングブーツの、
はい、綺麗な、はい、ちょっとお姉さんっぽくって、
はいはいはいはい、
活発な子、
はいはいはい、
ばっかがこうオーディションに来たらしくって、はい、あのまあ、それこそそれは阿部さんからと聞いたんですけど、当時のプロデューサーの、
ね、
はい、はい、聞いたんですけど、はい、あのもっと違うタイプの子が欲しかった時にたまたまその週刊誌の表紙を見た、
は
あ、
巡り合わせだね、それは、
まあ、まさかその前にミス映画村を蹴ってるとは知らず、
それは
知らない、それは後々の話なんですよ、
ね、あの京都の問題東京撮影所知らない
そうそうそうでそれで人を間に人を介して私のところまで来たんですよね、で会いたいんですけれどっていう、はいはい、本当にざっくりと会いたいんですけれどっていう連絡が来て、もうそれをこっそり、
あ、そっかそっか、
その電話もたまたまた、ね、それも巡り合わせで、それまでいろんな、うん、まあ、お話とかそういう、うん、まあ、スカウトの電話とかかってきても大体親かおばあちゃんで、う
ん、
はい、
そういうのこだわってますからガチャン、
はい、そのお話に関して私が取ったんですね電話、
すごい運命だ、
運命だ、まさにね、
はい、で取って、でもう内緒も学校の代わりにも、はい、内緒でこう東映の本社に行くんですよ、うん、
銀座に行って、
はい、
うん、
銀座に行って、
はいはいはい、
東映の本社の上に上がってって、
っ
そしたらもう鈴木さん、阿部さんと鈴木さんがいらっしゃったんですよね、でなんだか分かんないで言ってるわけですよ、あのお会いしたい、まあ東映ですからなんかできるのかなって、またこうちょなんとなくちょっとこう気持ちがあって行くわけですよね、
東映からですもんね、
はい、って言って、そしたらあの今あの企画段階の子供番組があるんだけど、
子供番組、
はい、でなんかお姫様役を探して、お姫様ってお姉さんかな、お姫様役かな って言うわけですよ、
はいはいはい、
でなんかイメージが浮かんだのがいわゆるこうなポンケーキとか、はいはいはい、お母さんと一緒とか、あ
歌のお姉さんみたいなね、
だってお姉さんお姫様とか言ったのか、そういう、
そうだそうだ、
最初からゴレンジャーとか言ってくれれば分かんのに、はい、言わなかったんですよ、
デンジマンってくれればね、
もう、ね、もう
デンジピンク私大好きでね、言うの
で
そうかそうか、
そうで今回はの女の子がのお姉さんが2人なんだって言われて、はいはいはい、2人のお姉さんで番組をやりたいんだけど、お姫様の活発な女の子とお姫様の女の子で2人の番組やりたいんだっておっしゃったので、あそっか、じゃあ子供番組だったらなんとか親を説得できるか
な、あなるほどなるほど、はい、そっか、
そう
そうで NHK の歌のお姉さんみたいなね、はい、ああいう感じのね、
は
い、
でちょうどよかったのは、はい、なんか親も断るのに疲れていたっていうか
そんなに来てたん
ですか、断るのとかもういい加減にしなさいって、
また行ってでまた受かっちゃったの、またグランプリみたいなね、
そうなんですけども、でまあそれこそ、まあ、なんとなくのこの雰囲気で何か一個やらせたら、うん、まあ気が済むんじゃないか、あそれがまあ一つの週刊誌の表紙ではあったんだけれども、ね、はい、でもなんかまあ映像とかそういうので、はい、やれば、うん、まあおとなしく大学に、うん、卒業して普通に生活をしてくれるんじゃないかって、うん、
なるほどね、
はい、でも思って、で私 もうそのつもりでいたので、はい、あのじゃあ1年間だけやらせてくださいって言って、うん、親もその時いいって言ったんですよ、
はいはいはいはい、
いいって言って、
すごい、
でやったと思って、うん、でまあ、そのまたその安倍さんたち会ってる時戻すんですけども、うん、でその時にいろいろ話をさせていただいて、うん、で今度の土曜日の6時に、はいはい、あの牧野さんがあの出てくださる番組の前番組がやってますから、それもう一回見、あそれ今度見といてくださいね、うん、で次の打ち合わせまでに見といてくださいって、
う
ん、
あどういうものだかね、
はい、
う
ん、言われて、
うん、
で見たわけですよ、
はい、
6時です、
科学戦隊ダイナマン、
そうしたら、うん、あの萩原さんが飛んでたわけですよ、
シャルちゃんがね、
はい、
トランポリン飛んでたんですよ、
でそれで気づくわけです、
うん、
ゴレンジャーのだって、
うんうん、ローズサーベルってやってましたからね、
ピンクだと思って、本当にそれまで信じられないかもしれないんですけど、それまで言わなかったんですよ、
う
ん、あのお二人、
あそこプロデューサーの皆さんは、はい、この番組のお姉さんっていうね、
そう戦隊シリーズって言わ
ない、そうか戦隊って言わなきゃ分かんないよね、
後になって言わなかった、言わなかったっけとかって言ってるんですけど、私聞いてなかったんですね、もうでそれで、あゴレンジャーのピンク色、はい、ピンクなんだと思って、
そうだね、
でそれは密かに私は嬉しかったんですよ、なんかやっぱ女の子の中でピンクやるって憧れだったし、
う
ん、もうこれごっこじゃないんだぞとか思って、
本物だ、
本物だぞ
と、すげえ贅沢なごっこ、ごっこだったら超贅沢なごっこですからね
そうやったって思ったんだけど、うん、あれどうしよううちの親と思って、
うんうん、
そうかそうかね、
うん、
だからそうですよね、歌のお姉さん
がいるのに、
ね、
はい、
もうきっとあ
の、ね、ポンキって歌のお姉さんのイメージ
で、ね、原骨山の田崎さんかと思ったらね、だからもう岩船山で暴れてるみたいな、全然違うじゃないかみたいなね
だからもう本当に何も言わず、うん、この番組、はい、あじゃあ始めますって言って、もうそのまま通
して
で、うん、まあ秋からあのいわゆる撮影会から、
うん、
始まるわけですよ、
うんうんうん、
でまずの始まる時もいわゆる衣装が、
はいはい、
あの話が飛んでもすいませんけども、いえいえいえ衣装が、はい、いわゆる当時、はい、あの当時の女子大生ってバブルじゃないですか、
うん、
なんでボディコンで、
はいはいはい、
こうソバージュ
ソバージュな感じ、イケイケな感じの、
はいはい、また JJ の時のこうニュートラっぽい感じの格好で、まあ、大学には行ってるわけですよ、
はいはいはい、
で用意された衣装が、
うん、
うさぎちゃんのモコモコのセーターで、
モコモコのセーターでしたね、
うさぎちゃんのモコモコのセーターに白いペラペラのミニスカート、
フリの、ね、スカートでしたね、
はい、
はいはい、
でこれ着るんだ、
おーおーお
ーあこれ着るんだねみたいな、誰選んだんだろうこの ね、
ちょっとね、そ
うそう女子大生ですっていう、そう女子大生ですっていう設定なわけですよ、
そうそうそう、
本題の女子大生の設定だったので、
うん、
本題の女子大生
の、ね、
これ着るみたいな、今の女子大生着ないけど、
あの知らなさすぎるぞお前らって感じのね
でもやっぱ新人だし
言えないから、
はい、それ着て、はい、まあ、写真撮るわけですよ、
はいはいはい、
で撮影が始まって、うん、まあ、当時は最初はあの家から通って、うん、もう大学も最初は続けるって、
はい、
あの歌の姉さんだから続けられるはずと親は思ってますからね、はい、収録時間だけ行けばいいと思ってるので、
う
ん、でも、まあ、バイオマン、まあ、そうではなく早朝から夜までダーッと、
もう毎日です、ほぼ休みないですからね、
はいはい、でも最初はあの、まあ、行って、まあ、行ける授業だけ出てたんですけど、
うん、
まあ、まず無理になってくるわけですよね、
うん、
でまあいやもうそれこそ黙って休んでるわけですよ大学を、あ
そうかそうか、
はい、
う
ん、でなんか収録に行ってるはずなのに、うん、毎日泥だらけで帰ってくるって
スタジオでね歌のお姉さんならね、
う
ん、スタジオとか綺麗に言うなはずなのに、
ね、
なぜか泥だらけだったりちょっとかすり
傷だらけになって
傷つくって帰ってくるみたいな
そうなんかストッキングがもうビリビリで帰ってくるとか
もうなんかあったのっていう、ね、
そう本当に今すり傷もう
ですよね、
はい、
岩場で転がる当たり前ですから、
はい、そこにあのピンクはピリピリペタペラのスカートだったし、それでパンプスだったのがあれも信じらんない、あの、
ね、
パンプスだったので、
う
ん、本当にもうアクションには不向きの
スニーカーとかだったらまだね、
はい、不向きのものだったので、それでやって帰ってくるから本当にもうそこにすす汚れてるし、はいはいはい、髪の毛はなんかもう白っぽくなってるし、
ほこりかぶってる
しね、はい、何やってんだろう、
セメントの粉、爆発の粉とかだからもう、ま、白くなりますからね、あれ、
うん、何やってんだろう、でなんか日焼けしてくるわけですよ、
なおかつのより日焼け、
はいは
いはいはい、
もう全然まだ素人だからもうこう、うん、いわゆるこう UV なんてもう当時やってないわけですよ、あ、
ね、
はい、うん、あの特に、ま、当時、ま、いわゆる焼けてても平気なご時世だったの で、
ね、
UV もしないだからだんだん日焼けしてきて、何やってんだ何やってんだろうって言って、
はい
はい、まあ、冬になっていくわけです、
はいはいはいはい、
で第1回目の放送の時、
は
い、でいつだからだっけって、まあ、一応言うわけですよ、うん、親にね、うん、で親なんか当時ビデオとか撮っておく、
はい、
で、 ですね、はいはいはい、
うん、
で、まあ、その日はもちろん私は撮影だったわけで、第1回の放送の時も、はい、もう帰れなくて、あ、バレる、あ、やっとバレる、バレると思う、
見てるよこれ、
そう、これ見てる、今見てる、今見てる、
見てるよね、
で、まあ、ちょっと遊びにうちに帰って、うん、ただいまーとかってもずーって自分でとこ行ったら、ちょっといらっしゃいって親に言われて、見たよって言われて、あ、見た？みたいな、あ、見た？とかって、あれはなんだ？って言われて、おお、
あれはなんだ？
うん、ちょっと子供たちのために地球を守る話、
ね、間違いない、
ね、ね、子供たちを守る話、子供たちを守るお姉さんの役なんだよね、
そう、間違いない間違いない、
うん、って言って、
うん、
まあ父も母ももう始まっちゃってるし、これはダメとさすがに言えない、
さすがにここ
でね、ここでね、もうダメとは言えないから、うん、怪我がないように頑張んなさい、
それはね、親心やっぱり
もうそう言うしかないみたいな、
ガッツくって帰ってくる、怪我だけはすんなよってなるよね、
だってそれが第1回目の時っていうのは、うん、親からすれば、まあ、普通に見れば別に何とも危なくないんですけども、うん、いわゆるこう追っかけられて倒れてみたいな、
はいはいはい、
キャーみたいなのが
あるあるあるある、
もう撮影というのは素人の両親分かんないから、うん、すごい大変なことやってるんじゃないかとかって、はいはい、
ですよね、まあ、大変なように見せるのがテクニックだから、もちろんね、爆発の中走ったりとか、
うん、そうなんです
よ
ね、
ですから、
もうだから逆に、まあ、気をつけてみたいな感じで心配してくれたんですけど、
はあ、だってナパームの中走ったりなんかしてるよね、はあ、だから危なくないように、だからプロの方がやってるわけだから、あの、でも火柱がねダーンと走ってたり、うん、もう土煙がドカーンってやってるところ、我が娘がね粉まみれで走ってりゃね、はあ、それは大丈夫かお前、はあ、それはストッキング破れてるしってなんやね、
本当にびっくりしたのは、もううちの親だけではなく、もう現場のスタッフたちも第1回目の撮影の時、
はい、
第1回目の撮影の時には、はい、一番最初の撮影は、うん、オズ の、 あの、大泉学園 の、
あの撮影所の真ん前 の、 声優の、ね、
はい、オズの屋上で、
はいはいは
い、いわゆるバイオロボから捕まえられる、あの、選ばれて手で捕まえられるっていうのが一番最初の撮影だったんですよ、
はいは
い、
い
わゆるオープニングなんかでも全然前
に
その撮影だったんですね、うん、で、うん、その日多分私大学 1限かなんか行ってから行ったんだと思うんですよ、
おいおいおい、
1限かなんか行って大泉に、はい、まあ、教科書かなんか抱えながら行って、
おいおいおい、
でもちろんそういう感じでの選ばれてますので、
う
ん、芝居経験もなければアクション経験もないし、
そうだ、女優さんじゃないんだもん、
全く何もやったことなかったんですよ、
そうだ、
はい、いわゆるこうカメラの前に立ったこともなければ、
はい、
もうエキストラの経験もなく、
本当だ、そうだ、ま、た、まあ、ぶっちゃけ素人なんです
よね、全くど素人です、
あらららら、
はい、
うん、
で、まあ、こうやって行くんだから誰か教えてくれるんだろうって思って行くわけですよ、現場にテケテケテケテケって、
はいはいはいはい、
でも多分ね、受け止める現場もそんなにもしたことないとは思ってなかったと思う、
そこまでね、全く経験ないとは思ってないよね、
はい、思ってなくて、
はいはいはい、
で、まあ、の1、2話が堀長文、
はい、堀長文
監督だったんですけど、うん、もう堀さんって方は本当にもその後々何本も撮ってますが、
うん、
もういわゆるこう特撮の番組というよりもすごい人間ドラマを撮りたがるっていうか、うん、
芝居、まあ、特捜最前線から来た方でしたからね、
芝居の部分すごい大切にして、いわゆるかっこよく見せるとかそういうのではなくって、
うん、
本当にこうお芝居っていう感じ取る、
かっちりしたね、
はい、なので本当に感情移入から言葉一つ一つまで、もう本当にもうしっかり取る監督さんだったんですけど、
はいはいはい、
でその方が、あの、いわゆるこう最初につけてくれて、こうやってやる、こうやってこうやってやるって、はいはいはい
はいはい
はいはいはい、でまずカチンコが分かんないんですよ、
ああ、そっか、よーいスタート、カチンってなって、そっからスタートですからね、は
い、だからとりあえずよーいスタートで始まるんだろうなって分かる、よーいスタートでパッと始まる 待って、うんうん、始めると、はい
はい、セリフとか言っちゃ
う、カチンコなってからって、
なってからだよって、
いやカチンコって何ですかみたいな。でもみんながもう「てんてんてんてん」
素人にも程があるよねそれ「
てんてんてんてんてん」とか、もうその最初の「何も分かりません」って言った時にも堀監督とか顔まだ覚えてます。
ああ堀さん、
そうな、もうなんか台本持っても、うん、何来ちゃったのこの子みたいな。
ああだよね、
そうプロデューサー何してくれちゃったのみたいな感じで。
はあ、もう堀さん あのすごいその本番の時 の、はあ、あの用意スタートのね、
もう魂声でも用意スタートでいいよって
こう、ね、そうそ う、 もう気合が違うの。
そう
普通だと「はい用意はいはい」ぐらいなんだけど「はい行きましょう、はいいいですかいいですか、はいそうそうそう、はい、はい、用意スタート、いいよ」っていうね、
そうそうそうそう、
もうそれ僕らもそれをすごい気合入ってるような監督で、当時すげえ真似してたから 今も俺絶対 100% 似てると思って
る。似てる似てる似てる、
いいよっていうね、
もう本当魂を込めて撮るような感じだったので、
そうそうそ
う、もうその異様がもう飛んじゃうぐらいにびっくりされたみたいで、はい、で何もわからないんですって言ったら、あ勝ちこれがね勝ちんこって言ってね、
これがなってからやるんだよって、
いわゆる助監督さんっていうのも分かんないわけですよ、はいはい、ファーストセカンドさんってのはもう分かるやつ、
そうかそう、サードとかね分からないよね、
はい、
うん、
でそこのいわゆるこの撮影のオズの屋上で、うん、照明さん、
はい、
ね、これ照明さんだよって堀監督に教えてもらったんですよ、はい、照明さん、これがの記録の
記録の方、女性の方、
はい、ね、つながりとか言われても、うん、つながりって何、
つながり、
ね、何って、
そっかそっか、
はい、
ね、
だからここで終わったらここから始めてっていうのが分からないん
で、だから同じシーンだから、これ後で撮るけど同じシーンだから、ここで急にあの怪我して絆創膏作っちゃったらダメなのよっていうね、繋がなくなっちゃうとかね、髪の毛切っちゃダメよとかね、髭剃っちゃダメよみたいなね、そんなあれだよね、
はい、もうそれからもうその第1回目 その撮影の時に堀監督に教えてもらって、大体分かったよね、じゃあ行くよって言われて、だからもう最初のこうキャーって倒れてバイオロボに捕まられるところは、あの堀監督がもう今日一等足全部やってくれた、
全部やってくれた、は
い、で
堀さんがキャーって言って、
であ
のお父さんが
そう、で全く同じにやるわけですよ、分かんないから、
はいはいはいはい、
で堀監督男だからキャーって逃げる時、大股開いてガーってこう倒れて、倒れてこう後ずさりしてる時に両方の足を開いてこうやって下がっていくわけですよ、
ね、はい、ズボンだしね、
そうそうそう、でもういっぱいいっぱいだから全く同じにやるわけですよ、
スカートなのに、
そう、
はい、
そう、そしたら、うん、あの助監督の人が後から来て、うん、あの足閉じて、足閉じて、
足閉じて、
足映っちゃう
から、
うん、あーみたいな、
見えちゃうから、
そうで振ってみたら、いわゆるその時の、まあ、ジャックの人ってんですか、若い若手の男の子たちがダーッといたの、あのカメラ前に、
あラッキーみたいなね、
うん、
あ
そう、
それ俺聞いたな、いやいいもん見たよみたいな話を、ね、聞いて、なんで俺その日呼ばれなかったんだと思って
そう、でそれに今思えば、うん、あのピラピラのミニスカートなんだから中にスコートだけを履けば、
ね、ぶっちゃけ店番ってやつをね、
はい、うん、だから素人だから誰も教えてくれないから、
そうだ、
はい、もう最後の最後まで普通のパンツ、
うわ、
はい、
そのシーン痛かった、あ、そうじゃなくて、
もうだから秋にあの夏になって、うん、まあ、いわゆるキロッとになるんですけども、 それまで あのペラペラスカートの時はずっと普通のパンツ履いてました、
うん、あららら、
はい、
なんて無防備な、
はい、だからパンツ見えて NG がありましたね、
あ、そっかそっか、まあ、子供番組だからね、はい、それはまずいよ、
ポンと降りたらバサッと上がっちゃって、
ね、それはなるわね、
はいはい、
だってでもさ、そうなるよ、飛び降りれば、
ね、そういう衣装だし、そういうスカート、まあね、例えば当時やってた、ね、シャイダーの兄は見せパンだったわけですよね、
そうそうそう、完全にね、
はい、もう見えることを、そう教えてよとか思って、
そうだよね知らないもんこっちね、
うん、そうなんですよ、はい、
そうか、今もありますけれども、撮影所の真ん前にある、ね、声優ね、
はい、
オズとか言って、オズの屋上だったんだよね、
う
ん、
はい、そうです、
あそこのオズのエスカレーターがバイオロボのね、
はい、あ、そうです、そうです、
乗り込むときにね、
あ
のエスカレーターをバイオマンがバーッと走ってって、はい、でちょうどバイオロボの足のところにさ、はい、なんか筒みたいなチューブがピョンと出るじゃん、はい、あれオズのエスカレーター、
ちょうどですか、
できたばっかりだから早速使ったっていうね、
すごい綺麗でしたよね、なんか画期的な仕事だったので、
そうそうそう、僕も見て、はい、あ、これ面白く使ったなと思って、
うわ、全然知らずにハーって見てました、
あ、意外にだからそういうね、
そう
できたばっかりだから結構オズ利用してますよ、
そうですよね、はい、
でもじゃあそっからスタートだったんだ、
そうなんです、
じゃあ、はい、マイク苦労もいろいろあれだった
のに、だから、ね、もうだから他の4人も、
うん、
もう あ、なんでここに来たのみたいな。
そうか、皆さんはまあまあ経験者だしね、はい、それなりに皆さん頑張って、はい、
でそれもだから、あの、しばらくして仲良くなってからオーディションの話をみんな支配してて、オーディションこうだっただった話をしてて、でなんか黙ってフンフンフンフンって来て、で、はい、光どうだったって言われて、はいはい、いやオーディションじゃなかったって言ったらみんなに非難ゴーゴー、
なんだよそれ
って。そう、そんな話があったんですけど。
そうか、みんな一次試験からね、はい、もうだから発散用も、ね、はい、いたわけですよね。
そう、何色になるか分かんない、そうだったんだと思って。
そうそう、色も決まってなかったり、あとね、当時だからシャイダーも一緒だったりしたんですよね、
はい、
でどっちが誰がシャイダーをやって誰がバイオマンみたいな、そうそうそう、番組もね、はい、合同でやってましたもんね。
そうだったみたいですね、だから色も分かんなかったし、はいはいはいはい、って言ってて、で坂本さんが、うん、もうレイドなんてすごい嬉しかったっていうのを聞いて、はいはいはい、ああそうだったんだ、
私あの安倍さんに呼ばれて
そうそう
でこの番組だよって言われて
そう
で、はいっつってでダイナマン見て、ああこういうやつだったんだ、
ふざけんなとかってみんなに言われて
それね、
はい、
俺たち何時までやってたと思うんだよ、何時試験までみたいな、
ね、このね、この役をもらうためにね、どれだけ頑張ったんだとか、はいはい、そうなんだと思って、
であのブルーエスター大須賀君なんかは、はい、やっぱりもともとジャック で、
はい、
であの僕らほら一緒にやっぱアクションやってた仲間だから、うん、であ今度大須賀がさ、あの次のブルー決まったらしいよ、よかったななんつって、うん、まあ、すごく嬉しくて、はい、で現場行って、なんだお前や、お前が今度や主役かもでやろうなんて言いながら、うん、周りがみんな先輩だから、うん、アクアイガーとか入ってた石垣君なんか、うん、が先輩だから、あのカメラ回ってないとこで、あのこう写真撮ろうぜなんつって、ね、こう写真撮る時なんか、うん、アクアイガーが思いっきりあのブルーの首絞めてそれの写真撮ってた、
ね、だから本当にあの大塚さんとか、うん、あの二代目イエローの田中さんっていうのはジャックの新人さんだったから、はい、ね、うん、本当にもうあの撮影、ね、自分の撮影が終わるともうすぐにもう、はい、あの、そうそうそう、先輩のサポートに回るんです。
お付き人っていうかね、はい、お付きっつってね、はい、あの先輩にこう、はい、お面取りましょうとかね、
そうそう、
面持ちっていうのやるんだけど、
はい、タオル持ってったりとか飲み物持ってったりとか、はい、
主役なのにね、
はい、やるわけですよ。で、だから2人はそうだったもんで、うん、私とか、まあ、グリーンとか、まあ、レッドもそうなんですけども、うん、なんかロケバスにいるのもなんだなみたいな感じになるわけですよ。だからなんかみんな、みんなスーツアクターさんがやってる時に、うん、ずっと見てましたね。
あ、いいね、でもそれは帰ってよかったですね、
は
い、
よかったです。で私なんかアフレコとかもしたことなかったし、うん、なの で武田さん、あの、うん、ピンクに入っていた武田さんが本当にもう、うん、本当に皆さん助けてもらって、うん、あの一個一個やるたびにこれ、まあ、セリフ喋るじゃないですか、
はいはいはい、
とかこういう感じでやったとか、うん、もう一個一個教えて
ちょっと申し送りをしてくれて、はい、こういう風に言ってちょっとここ間開けてるから、
はい、
ここ息継ぎしてアフレコするといいよみたいな、
はいはい、だから実際こうやって、うん、まあ、あの、まあ、もちろんあのスーツアクターさんだけど撮影の時はいないんですけども、はいはいはい、一緒にやってる時は見てるので、うん、アフレコの時に あ、うん、あそこだとかって分かるので、
ね、あ
のとても良かったですね。
ジャックの人たちはやっぱり現場にいたことによって、あ、ロケバスでね、うん、中にはね、だからそう違う番組なんかだとは関係ない、うん、吹き替えだからなんていうね、
うん、
なんだ時代もあったかもしれないけど、うん、でもバイオマンに限ってはじゃそういう
全員外にいましたね。
あ、
はい、
よかったですね、
はい、うん、あのみんなで見てて、うん、そうだからみんなで喋って、だからなんとなくだからもう、うん、あの毎日毎日撮影所とかロケに行くのが楽しくって、
いい、ね、
なんか学校っていうかサークル、
素敵なクラブ活動みたいな、
そうそうそうそうそう、で、まあ、はっきり言ってみんな同世代なわけじゃなくて、はいはいはい、ほぼほぼ若いし、
そうですね、
はい、うん、で私なんかも本当に、まあ、それこそ素人なんで上下関係わかんないから、はいはいはい、ただただこう可愛がってもらうだけっていう感じだったので、はいはいはい、うん、本当にあのジャックの方とかショッカーさんとかも、ね、もう本当に楽しかったですね。
戦闘員がみんなバカですからね。
いや本当楽しいの ね。
本当にバカでしょっていう。
そう、あのそれこそ休み時間休憩時間とかとか弁当食べてる時とかがもうめっちゃ楽しくって、
ね、
はい、
それこそ山岡さんが早く弁、はい、もう本人ご飯食べないから、
はい、
もう早く食べろ早く食べろってね、昼休みはもうずっと野球っていうね。
そう、
はい、みんな借り出されて野球やってたりとかして、
だから本気の野球だったりとか、うん、本気の中で相撲だったりとか、
うん、そう大の大人がみんなね、
そう
本気でガチでしたからね。
そう本気で遊ぶんですよ。なんか本だと雪だと本気の雪合戦とか、
うん、
そう本当にあの勝ちで遊ぶ
ね、本当子供のまんま大人になっちゃった、
はい、だから素人だったら危ないレベルぐらいの、そう
そうそう、は
い、
またみんな身体能力高いから、
そう
もう投げたらすげえ当たるし、
そうジャンピングスローだったりとか、
なん
かトンボ来て逃げるとか、それ見てるのが楽しい、ね、
そうなんか一芸がなかったら ただルイマンのじゃあバク転しろみたいなね、
うんうん、
そこで名乗りやれとかね、
はい、
そうだからもう やっぱそういう撮影の楽しい思い出とかじゃあね尽きないですよね。
はい、
じゃあその辺のお話なんかもこのね、うん、あの質問等もしておりますので、はいはい、じゃあ CM の後にご紹介したいと思います。
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、今日は竹田美智子が来ちゃいました。遊びに来てます。女だからってバッカにしないでよ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや、なんか懐かしいねやっぱりね。まあやっぱとも、まあ、昔の敵は今日の友子
ということでね。まさにそんな感じですね。
新帝国ギアラですね。
そうでした。
もうドクターマンとともに滅びてしまいましたけれどもね。ということで、はい、皆さんからでお便りやですね、はいはい、質問等も来ておりますんで、はい、ちょっとご紹介していきたいと思います。
は
い
は
い、
ラジオネーム超電子スコープさんからです。マッキーさんことピンクファイブの牧野美智子さん、こんにちは。
こんにちは。
マッキーさんって言われてた。初めて聞いた。
初めて。
なんかサインペンじゃねえんだけど。はいはい。
私がバイオマンを見ていたのはまだ幼稚園の時でした。はっきりとは内容がわからない年頃でしたが、牧野さんの顔だけは鮮明に覚えています。その優しさのある、ちょっぴり勇ましさもあり、可愛さもある牧野さんの顔は、幼稚園生の僕にとっては今でも、そしてこれからも大切なお姉さんです。さて質問です。ピンクファイブを演じてからの人生観や生活面では何か変化やエピソードはありますでしょうか。これからも応援していますと。
あ、
ピンクファイブを演じてみて、
ピンクファイブをやってから、
ね、何か変わったことはありますか。
そうですね、うん、まあ、一番変わったのは、うん、あの子供を産んでからですね。
あの、
そんなに仕事辞めてからは、うん、全く芸能界とか、うん、全く自分がバイオマンやっていた他の仕事もやっていたってことを言わずに、普通に大学に戻って普通に卒業して結婚してだったので、う
ん、普通のお姉さんだよね。
はい、はい、普通だったんですよ。
おいおい、
で、うん、まあ子供産んで、はい、男の子2人なもんですから、はいはい、もう普通に、まあ、戦隊シリーズを見始めるわけですよ、
う
ん
う
ん、自然に、
ね、
自然に、
うん、
そのまあ息子たちの神戦隊が、うん、あの大レンジャー、核レンジャーを俺
あ
ー、
もう今仲良しのお兄ちゃんたち
も、ね、はい、もう神センターだったわけですよ。で本当にもう普通に、うん、まあ、自分もやっていたのっていうのはこの辺後ろのに頭の後ろの方にはあるんだけども、うん、もう全くもう過去のものになっていたので、普通に、まあ、あの子供たちの手を引いて、
はい、
あの後楽園に
野
外劇場見に行ったりとか、あとはデパートの屋上とか、
はいはいはい、
それこそ浦和の方には、はい、今の片倉パーク、
はい、片倉パークね、
はい、もう今は国、ね、はい、片倉パークとかによく10レンジャーショーとかってやっていて、
10レンジャー、
はい、てるなそれ、
はい、で、うん、子供と一緒にレッドダックシュって、うん、はいはい、サインもらってレッドワンとか書い
てる、はい、みたいな感じで、そういうレンジャーみたいな、
サインをもらって、はい、握手してもらって、はい、ありがとうございます応援してますとかって私も言って、
はいはい、
普通に帰ってくるっていう日々を送っていたわけですよ。
その時のレッドもねピンクファイブに言われるとは思ってないよね。
うだから、まあ 今になれば、まあ、今こうやって皆さんと友達になれば、うん、
はいはい、
当時してるったら子供たちにすごい自慢できたんだ。
そう、大変よ。
確かに
ママすごいだよね。
でもその時は普通だったの で子供たちも知らないわけですよ、
はいはいはいはい、
私がピンクをやっていたっていうのは知らなくて、
そっかそっか、
はい、でそれが子供は幼稚園で、まあ、子供うちの子よりももっと好きな子がいて、その子たちはバックナンバー、当時の10連ちゃんとかのバックナンバーとか もっと前のやつ ね、
はい、前
のやつね、を順番にこうビデオ屋さんで借りてくるなったんですよ。
ああ、そっか、
はい、で、うん、でバイオマンにたどり着いたわけですね、
わ、
はい、うん、でまあ、子供見てるとどうしても親も
こ
うやって見てるわけです
ね、お母さんたちが、
うん、で私名前がまんま牧野美智子なので、当時も今も同じなので、
はいはいはいはい、はい、
で顔もそんなに変わってなかったなと思うんですよ。
いやいやいや、はい、今も変わってないし、
そう、うんうん、でなんかその好きな子のお母さんが一緒に見ていて、
はい、
あれあれなんか牧野氏じっとこう見たらしいんですよ。これマー君、トモ君のママじゃないみたいな話になって、
ママ友が発見しちゃったわけ。
そう、で、まあ、幼稚園に迎えに行くわけですよ、
はいはいはい、
で、あ、牧野さん牧野さんって言われて、
はい、
昔変身とかしてて ったかなとか言われて
変わった聞き方ですね
も, なんでもしかしてバイオマンぐらいでいいじゃないです
かでも違うかなと思って、まあね、そうですよね、もうすぐに分かったんで、あ、バレたと思って、あ、ちょっとしてたかもしれない。
ちょっとじゃないわ
1年間は
すげえ1年でガッツリやってたわ
でも、うん、あの息子の友達はもう完璧に、うん、あのトム君のママ、うん、もう認識しちゃってるので、ね、もう幼稚園中喋ってたわけですよ。で、
大変だ、
はい、幼稚園でうちの息子は友達から聞いたわけですよ、うん、お前のお母さんバイオマンでピンクだった
。うわすごいすごい伝わり方
で、お迎えに行った時に、うん、なんかもう放心状態出てきて、うん、幼稚園から、うん、
あらららら、
お母さんお母さんママママみたいな、
うん、ママ
あの地球とか守ってたかなって言って、
息子もそんなこと聞かない。ママバイオマンって聞かないで、
みんなバイオマンが分かんないん
だね。まだ見てないから、
本人は分かんないから
、地球守ってたみたいな感じに言われて、
う、ね、
うん、うん、守ってた昔みたいな。
うわ
でもそれ嬉しい。
嬉しい。
そう、でそれでまあしょうがないなと思って実家に行って、うん、
はい、はい。
はい、当時大反対してたくせにビデオ撮っててくれた
父、ね、もうやだよ親はそういうもんだよ、だ
から、父からビデオを借りてきて見せたわけですよ、
もう
超リスペクト、母
でしょうね、
はい、
あ、
そう、幼稚園だから分かんない、うん、
あ、
かなり使いましたそれだから一番使ったかな、バイオマンのピンク、子供がちっちゃい時、
はいはいはいはい、
なんかあったらヒーローの子はそんなことしない、ヒーローの子は泣かないとか、
そう、
はい、
あ、でもそう言われたら、
はい、
やっぱりバイオマンをやってたからこそのね、
はい、
あ、
だからその時が一番ヒーローファイブを使った時です
ね、
なるほどなるほど、
すごい、
いやでもそれはみんなが使えるわけじゃないですからね、
誰も、う
ん、
やっぱりバイオ粒子反応が
ありだから、
バイオ粒子浴びてなかったのできない
から
ねビババイオ粒子、
続きましてはラジオネーム古木場さんからです。ショッカーさん、貝原さん、そして牧野美智子さん、こんにちは。桂木ひかるさんといえば敵と心を通わせるシーンが特に印象的でしたが、牧野さんがゲストでいらっしゃると知ってバイオマンを改めて視聴してみるとまた違った魅力に気づきました。ジュンさんとのダブルメイン会の時に見える芯の強さと底力が素敵だと思いました。
あ、まさにね、
うん、特に好きなのは27話あの雲女の回ですね、はい、ジュンさんとのとある、ジュンさんのとある弱みが見えてそれを補うかのようにヒカルさんが一芝居打つという構図がお気に入りです、
うん、
前作まで一人だったヒロインがバイオマンで初めて二人になり、片方は男勝り、片方は女性らしさを強調して、描写できるようになったのではないかと思いましたが、桂木ヒカルという人物を改めて見てみると戦闘能力よりも確固たる優しさや純粋さやひたむきさが凝固されているなと感じます。現在のスーパー戦隊シリーズでダブルヒロインが定着しているのはヒカルさん、もとい牧野さんが作った礎があったからこそとも言えるのではないでしょうか、うん、最近ではおかみの仕事の傍らイベント出演の機会も増えているようなので、いつか牧野さんが出られるイベントにも足を運びたいと思います。そして質問なのですが、ピンクファイブを語る上で牧野さんご自身も不可欠な存在として語られていた武田道弘さんがいらっしゃると思いますが、撮影当時の武田さんとのエピソードなどがありましたら聞かせていただけると嬉しいです。
あ
武田さん、もう本当にもう お会いしたくて、うん、なんか本当に私しばらくのもうしばらく長い25年ぐらいのブランクあって、でほんの数年前に皆さんと再会することになるんですけれども、うん、はいはいはい、多分一番痛かったのが武田さんで、もう
分身ですからね、
はい、だからもう桂木ひかるが私とイコールであったと同時に、うん、もう分身と武田さんだったわけ で、
うん、
で本当にもう武田さんから豆豆って私の呼ばれてたんですけど、うん、
なんか豆
豆
あの武田さんってあの、うん、独特なあの自分だけの呼び方を作るよね、
うん、そう
だからみんなが呼んでる呼び方は絶対使えない自分で、はい、お前違うのよとか言ったら、
みんなから姫とか光とかって呼ばれてたわけで、なぜか武田さんから豆って呼ばれてて、でもう本当にあの撮影中、まあ、変わった方は変わった方なんですけども、うんうんうん、根は本当にも純粋な方で、
はいはいはい、
で本当によくしていただいて、それこそあの立ち回り一個一個、
はい、
こういう気持ちでやったって教えてもらって、でも本当にバイオマンのピンクは武田さんありきなんですよね、うん、武田さんのあのそういうこと変身した後の武田さんのあの動きが、はい、素敵すぎて、はい、多分私一番ファンですね、うん、あの変身後のピンクの多分一番のファン、
うん、
もう本当に大好きで、うん、そう真似しようと思っても真似できないみたいな、
女選手をやらしたら本当まあピカイチでしょうね、
もう、ま、首がクッ ちょっとした感じとか、
なんか可愛い仕草をね、自然にするんですよ。
そう、
うん、でそれこそあのイエローフォーとピンクファイブがね、例えば変身前の時も、はい、なんかあの光がね、あの後ろの方でこうね、こう肩の後ろで隠れてるみたいな、うん、あれありましたけど、先ほどお話であったけど、うん、これ変身後もイエローフォーの後ろでピンクファイブがなんかね、そうそうそうそう、他のレッドたちを助けに来ると、うんうん、でまずイエローがあみんなとかだけど、後ろでただ単に寄り添って手振ってるだけのピンクっていう、ね。セリフもないんだけど、うん、そのただ寄り添って手振ってるだけっていう、それがさりげなく、
はい、
全然わざとらしくなくて、
はい、
もうそれだけでもプッて笑って、なんて可愛いのってい
うね。そう、可愛いんですよ。
で僕ら中身を知ってるだけに、
はい、
どの面下げてやってんだよとか思いながら、でもそれがやっぱプロフェッショナルでね、
はい、
素晴らしいですよ、武田さんの動きはね。
プロフェッショナルですって、うん、あのいわゆるアフレコするじゃないですか、はいはいはいはい、でアフレコのセリフっていうのは、まあ、ちょこちょこあるんですけども、うん、いわゆるあの戦いのシーンですとか、うん、そういうのっていうのはまあアドリブで入れるわけじゃないですか、そのアドリブをすっごく入れやすくっていうか、
うん、
まあ私なんかすごい素人だったんだけども、皆さんは一言でもセリフを多く入れたいわけですよ、
はいはいはい、
カットされない、うん、カットされないセリフを一言でも多く入れたい、でみんな一生懸命頑張って頑張って、うん、
もう
なんとかなんとかとかとか、うん、行くぞとか逃げるぞとか、なんかそういう一言でもセリフを増やそうと思って入れるのに、うん、とっても入れやすい、もうここは喋んなきゃいけないでしょぐらいの感じの動きをしてくれるわけですよね、なんかセリフを増やしてくれるっていう、武田さんのそのこのピンクに対するあの思い入れがとても嬉しくて、はい、
もともとそういえばさっきね、大好きだって言ってたデンジマンのデンジピンクも、
はい、武田さんですから聞いて、うん、はい、
はい、だからご自身もだから初ピンクっていうかね、そういうメインでやるピンクはデンジマンが初めてのはずですから、ああでその後ね、だからさ次のサンバルカンではほら、女の選手いなかったんでね、でちょうどその次また今度ゴーグル5 でゴーグル5でゴーグルピンクをやって、うん、で1年あの別な役 で、はい、で今度はまた、はい、でまたバイオマンでピンク5で武田さん帰ってくるみたいなね、はい、でその時にね、ちょうどそういうこと後楽園のスーパーヒーロー大集合っていうお正月になると、はい、ね、もうその年の戦隊だけじゃなくて前の年の戦隊も出てくれば仮面ライダーも出てくればウルトラマンも出てくればっていうね、うん、なんかお祭りが毎年お正月にあったんですけど、その時に、まあ、最初やっぱ後楽園遊園地の場合も、まあ、今もそうなんですけど、最初あの悪者がいっぱい出てくるわけですよ、ゾロゾロゾロゾロ、それがスーパーヒーローだから、うん、どんどんスーパーヒーローが増えてくると、まあ、しょうがないね、悪者がどんどん減っていく、でこれはあのいろいろね、みんな二段変身をするから、で最後にその時ゴーグルピンクかなんかなるんだろうね、だけど最初はあの戦闘員で出てくるわけです、で新堀さんとかみんな戦闘員、でっかい首の長い戦闘員がいるのそうするとこっちにね、変な話ね、すごいこうセクシーな体型の戦闘員がいるわけですよ、で、まあ、タイツ1枚ですから、うん、あの背中側から見るといわゆるあのブラ線っていうのが透けて見える、僕その当時え女の子が入ってんのって思うぐらい、もう本当に、まあ、別に女の動きしてるわけじゃないんだけど、うんうん、その普通の、
はい、
もうそういう格好している感じの戦闘員なんだけど、あなんか女の子入ってんのかなって今はね、うん、最近は女性のねジャックの、ジャパンアクションエンタープライズの方多いですから、あの JA の方、うん、女性の戦闘員なんかも今たくさんいますけど、うんうんうん、昔はあの女の子はそういう戦闘員とかやってなかったんで、
うん、
珍しいな、これがあれか女の子やってんのかなって思ってたら何のことない、最後にピンク上に来て、武田さんがゴーグルピンクで出てきたっていうさ、でもうわまんまと武田さんに騙されたでもそのぐらい自然に、
うん、あ
の女性の動きができる人だから、ね、当時だからそういうジャックの子たちが女の子たちも増えたんだけども、やっぱりね空手やってますとかで、ね、どっちかというとごっつい女の人が多くて、で逆に女の子って自分が女だから、女を作る必要がないじゃないですか、戦いの中
で、ね、
だからね動きがね逆に足それこそドーンと広げて、男なんで動きがね、
まあ、戦わなきゃと思うと余計に男っぽくなっちゃうんですよ、
だから、
ね、
あの当時、まあ、今は分かんないですけど、最後の2話は本人が入れるところは入るわけですよ、入って、
うん、
であの入っていた武田さんがメカクローン、はいあのはいはい、戦闘員になって、で2人で好きなように盾をつけていいっていう感じになってやるんですけど、その時にやったもう被った時に、
はい、
もう全然見えない
バイオマンね、
はい、見えないと、はいはい、あと動きのをこう取って、うん、まあ こう見るじゃないですか、撮ったの、はいはいはい、全然可愛くないの。なんか一応真似してねやるんですけど、
可愛、はい、いっぽい、ね、感じのね、
全然可愛くないんですよね。とかも武田さんすごいわとか思って、ね、でもその本当最後の2話はもう、うん、もうすぐおしまいっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、でも武田さんと、うん、あの戦いながらもう、はい、面の中号泣
号泣もう、もうこれで終わるんだよ、
終わっちゃうって思って、
もう最後にはずっとスミちゃんと泣いてました。
あ、
何やっても泣いて、うん、そう、でみんな泣いたら目が腫れるじゃないですか、ダメだよって言われながらもう2人でずっと泣いてる、
はい、ぜひあのバイオマンの最終回2話ね、
あの
もう一回あの
DVD
で
よく顔見てみよう、
見直してみて、
顔に腫れてるから、
顔の目とか腫れてますみたいな、
泣いてる、もう最後泣いてるシーンとかもうあれガチ泣き、
ガチ泣き、
そうなんですね、
もうなんか全然美しくない、本当になんかぐちゃぐちゃな、
変身後も割と本人が入ってます、
ね、そうなんですよ、
あら、そうそう、本当やっぱその武田さんのね、はい、やっぱ偉大さみたいなもん、はい、だから当時のだからジャックの子たちが自分たちが女の動きをするために武田さんの動きをみんなそれこそガン見して、それで武田さんの動きで勉強したっていうね、
そういう逸話がありました。
小山ですよね、小山の世界ですよね、はい、でも普段の素顔は全くめっちゃめっちゃただのスケベなおっさんですけどね、バカ野郎この野郎って、そんな感じで、ね、はい、お前ダメでしょこんなの、何やってんすかとか言いながら、
似て似て
だけどお面かぶるとね、
はい、本当でしたよ ね、
だから後に、まあ、はっちゃんとかね、はい、スカさんとかたくさん女性の方、ね、はい、女役やる方たちもいますけれども、はい、中川もとくに君とかね、
はい、
うん、だからそういうの元祖みたいなね、感じでやっぱ武田さんのピンクは、はい、素敵でしたもん ね、
はい、続きましては埼玉県もさきちさんからです、うん、マスターレーナさん、マキトンさん、こんにちは、
う
ん、バイオマン全話見させていただきました。かなり面白かったです。
見るんだよ、
うん、12話でショッカーさんらしき兵士も必死に探してみました。
あ、
バイオマンはフランスでも人気があるんですね。
あ、そうね、
そうらしいですね、うん、さて質問です。マキノさんはバイオマンで印象深い回や面白いエピソード秘話などありましたら教えていただけますか。とバリケードをハードルみたいに飛び越えるシーンがかっこよかったです。フルートのシーンは実際に吹いているのでしょうか。
オープニング
築地の牧野さんのお店はどのあたりにあるのでしょうか。おすすめメニューは何ですかと、
いろいろ来ました
ね。いろいろ来ましたね。
一つ行きます
か。一つ行きましょう。はい、うん、まずバイオマンでのなんか秘話やこう思い出深いエピソードが。
そうですね、やっぱし、うん、あの、まあ、皆さんもよく言ってたんですけども、やっぱブレインの回が、
うん、
本当に大好きで、うんうん、もう本当にあのブレインはお泊まりロケだったんですけれど、はいはいはい、あの下田近いとあっちの方ですね、
う
ん、
海のところ
、海のところですね、うん、はい、であのブレインをずっと持っていた、
はいはい、
たので、うん、すごい愛着湧いちゃったの目玉に、
うん、はい、気持ち悪い目玉に
そう、ずっと持って、まあ、置いとくと、まあ、持っててってなんとかだからずっと持ってた気持ちがあって、
うん、持って走ってるイメージが、
なんかこう待ち時間もずっと持ってたのでとても愛着が湧いてしまって、で、あのとてもセリフもとても良かったので、はい、本当にもう気持ちが入っていったのと、とってもあのお話自体もいわゆる本当ピン、あのいわゆるもともと木光ってこういう役がコンセプトだったんだろうなっていうようなお話だったので、うん、はい、とてもとても印象深く演じさせていただきました。本当にもう大好き、
うん、うん、
はい、
ね、そういうのをまた踏まえてまた見ると
ね、
あ、また面白いんじゃないかなと思いますよ、
は
い、
あとフルートのシーンは実際に吹いているのでしょうか。
そうか、音大生だからね、はい、設定上は
フルート、最終的にフルートで敵を叩いてましたよね。
そうですよ ね、あの一応吹いてもいるんですけども、うん、音は差し替えです
ね、
はい、
それそうだ、
はい、はい、はい、
そうだよ、
うん、だたまにだってパッと持って逆に持ってる時はあ違う違うすいません
音大でやってる人と思えない
そう、かわいらしい、
音は難しいよね、やっぱり10レンジャーの重速でピーッパレッパレッなるかいあんなふうにみたいなね
確かに
そうそうそう、
はい、あとは築地の牧野さんのお店はどのあたりにあるのでしょうか、はい、おすすめメニューは何ですか、
はい、あのうちの店はの諏訪商店って言いまして築地場外にあります、はい、うん、築地場外の築地中通りっていう一番広い通りなんですけども、はいはいはい、そこにあります、うん、であの佃煮をやってるんですけども、うち諏訪市場っていう市場をやっていて、はい、でまあ、うちは佃煮屋さんで、あとはお寿司屋さんですとか卵焼き屋さんですとかお豆屋さんとかが入っていて、まあ、田中さんいるんですけれども、おいおいおい、でうちは佃煮やっていて、まあ、人気があるのは、まあさりですとか昆布ですとか、は
い、
まあ、いわゆる王道ですね、
何度かいただいておりますけども、はい、美味しいですよ、
ありがとうございます、
もうご飯何倍でもいきます
ご飯の友です ね、
ね、はい、美味しいものね。そうで今その、ね、佃煮屋さんのお話になりましたけど、まあ、さっきちょっとお話いただきました、はい、だから、バイオマンが終わって、はい、でその後じゃちゃんと大学に戻って、
はい、戻ります。3年遅れ卒業しました、ね、
はい、えらい、ちゃんと卒業して、
普通そこで大体こうフェードアウトしちゃう人が多いよね割とね、うん、忙しいからに、ね、ということで ね、 ね、
だから、まあ、うん、まあ、それはやっぱ親なんでしょうけど、まあ、親に学長のところに連れてかれて、もう本当に、うん、
すごいね、親アグレッシブ
すごいね、怖いもの知らずだね、岡田会長のとこ行ったり、
ね、学長のところに行ったり、はい、で挨拶させられて、うん、一緒になんかこう箸折り持って二人で、うん、あの母と行ったんですけど、挨拶に、学長のとこ挨拶に行って戻って、うん、ちゃんと勉強するのではいしますって言って、うん、で、まあ、大学3年から戻るんですけれども、はい、3年から戻るっていうと、あの、うん、いわゆる編入で入ってくる子たちの友達たちっているわけですよ、短大から編入試験で入ってくる本当に勉強する子たちっていう
の、はい、なるほど、
で、うん、私大学の最初の大学の時入った友達っていうのはいわゆる割とチャラッとした感じにこう割とこうあの遊んでた
女子大生みたいな、
女子大生みたいな、
はい、イッツ女子大生、
はい、はいはい、なんですけども、うん、編入試験で入ってきた子たちと私は3年生で復学して、うん、一緒に、まあ、お友達になるわけですよね、うん、全く今までの友達になったことのないような、うん、はい、非常に真面目でお勉強が大好きな、
うわ、そうだね、編入してまだ入って勉強しようってんだな、
はい、う、はい、もうサボるなんてもってのほかで、
あらららら、
はい、なんかそんなことに引き継がれて、うん、ちゃんと授業を出て、
すご
い、はい、
でもよかったですね、
卒業して、だからもう私の結婚式って、うん、いわゆるこう最初の大学の友達と、うん、3年後の大学の友達と、うん、あのお友達テーブルにいるんですけど、うん、全然タイプが違う、はい。
なんかいろんなタイプ
で、
まあ、両方とも仲良く付き合ってはいるんですけど、まあ、なんかどっちでも、はいはい、あの最初の友達からすると、うん、いや面白い友達いるねって、うん、ね、うん、珍しいお友達たちだよねって言われて、うん、そうしたら牧野さんって、うん、あ、こういう友達もいるんですねっていう、うん、
どっちから見てもね、
はい、うん、両方とも仲良くしてます。
でもやっぱそのお友達たちも、はい、あのバイオマンだったことっていうか、ほら別に、まあ、マニアじゃないから、はい、バイオマンまで分かんなくても、はい、あ、なんかドラマやってたのみたいなことは知ってる、
知ってます、うん、まあ、戦隊シリーズのピンクって大体みんな、まあ、日本国民みたいな、
まあ、でも大体分かりますよ、
モモレンジャーみたいなね、
は
い、
バイオマン分かんなくても、うんうん、モモレンジャーみたいなもの、
一緒一緒、
はい、
あの僕が最初あの、ね、あの大野さん何やってたのって、はい、宇宙刑事ギャバンでマクーですとかね、
はい、
あの超電子バイオマンって番組であの、はい、メカクローンやってます、ピンとこないでしょ、だから、はい、あ、あの仮面ライダーのショッカーみたいなもん、あ、いいですかって言うとそれそれっていうのが、
そうそうそうそう、
あ、でショッカーのものなんだみたいなのが大体この名前がつくに、うん、正式に篠森章太郎先生に命名していただくまでは大体それでこう話通っちゃうのよね、
そうなんですよ、
あ、だからモモレンジャーね、
そう、モモレンジャー、だからそれこそあの、ま、の最近になって、うん、いわゆるこう、ま、バラエティーとかにちょこちょこっと築地の神やってますっていうのを取り上げてもらった時に、はいはいはい、そうするとあんまり知らないおばちゃまたちが見るじゃないですか、
はいはいはいはい、
でおばちゃまたちがお店に来るわけですよ、
あ、そうだそうだ、
でもう分かんないで、あんた見たまウルトラマンでしょとか、あんた見たまモモレンジャーやってたんでしょとか言って、
ウルトラマンは
トー
みたいな、
で、ね、トーってやつよね、トー、まあ、はいいですよ、
トー
はいいですよ、ね、うん、あんたシェーの人よねとか言
って、シェー
いやみ
いや、まあ、せいでウルトラマンでシュワッチならいいけど、シェーでは ない
わ、シェーの人よねとか、おばちゃまたちバス旅行
じゃねえし
バス旅行のおばちゃまたちがなんかやってたみたいな、
無責任でいいお母さんたちはって
言われます、
シェーでしょ
そうそうそう
あったらにシェーだわ本当に、はい、でもじゃあそうやって学校戻って、
はい、
じゃあ割と本当に早くお嫁に行かれたんですね、
そうですね、大学卒業、うん、3年後卒業して、うん、で卒業した後に、まあ、ちょっと働いた時に、うん、ちょうど私の幼馴染の、はいはいはい、あの男の子って、まあ、家族ぐるみの男の人がいて、はいはいはい、その彼と今の主人が、
はい、
あの会社で同期になったわけですよね、
はいはいはいはい、
で、うん、その主人がその彼のところに遊びに行った時に、うん、友達だからって私のグラビアなんか持ってたらしいんですよ、でこれ友達なんだ同級生なんだよって見せたら、
はい、
主人はそのバイオマンは知らなかったんだ、
はいはいはい、まあ、それ世代的にはね、はい、う
ん、バイオマン知らなかったんだけども、うん、バイオマンの後にやったいわゆるこう男性誌のグラビアは知っていた、
あ、はい、はいはいはい、
そう、うん、で人が好きだったらしいんですよ、
おお、いや、ご主人さん、
あるんだ、こんなことが、
は
い、
うんうん、で俺ファンファンファンファンファンとか言って、
ファンなんだ、
ファンファンファン、
合わせろ合わせろ、
合わせろ合わせろって言って、うん、で、まあ、その私の幼なじみの友達が、 まあ、当時自動車会社だったんですけど、うん、あの要は展示会っていうのが、はいはい、帝国ホテルであるので、うん、で、まあ、まだ入ったばっかだったから、うん、まあノルマがあるからお友達呼びたいから来てください、うん、来て、はいはい、来てねって言われて、はいはい、あじゃあ行く行く行く行くって言って、うん、まあ行ったわけですよ、うん、でそこに主人がいたらしいんだけど全然覚えてなくてそう紹介されて全然覚えてなくって、うん、でそれでまあまあ、そこでまあ別れてで、うん、まあその友達に来てくれたお礼にあのご飯ごちそうするよって、うん、そのごちそうしてもらったところに、ね、だから主人がいて、うんまあ、そこでまあ初めて認識はするんですけど、でそれでまあまあ、見てましたみたいな話になって、うん、あ、ありがとうございますって話をして、うん、でそれからなんか、まあ、まあ友達だからまあなんかまあ電話番号かなんか、うん、でも電話番号かけても、うん、ちょおばあちゃん明治上のおばあちゃん、
まだ携帯じゃねえから
そう家で
家でんだ
もう関門があるわけですよ。
ああ大変すごい関門だよね、はい、もう明治のおばあちゃんもいて、はい、
そして親
も親御さん厳しい親御さんもいて
でまあ親の親に返してみれば、うん、あのこう危ない芸能界から救い出してきた娘なわけですよ、うん、
やっとの思い出からね、はい、戻してきた
そうそうもう
大変だ
そうもう もうとんでもないところに入っちゃってた娘を引き戻してきたからもう余計ガードが厳しくなってるわけですよ。
そこに見知らぬ男から電話なんか来た日にゃ
で、まあ、ね、サークルとかに入り直したりもするので、うんまあ、男の子のお友達たちっていうのがいて、うんまあまあ、用事があってかけてくる友達もいるじゃないですか、うん、携帯ないので、うん、それでも切られてたの。で大体 2,3 で切られると男の人で大体心が折れてかけてこなくなる、うん、でうちの、 あの今の主人は、はい全然平気だったらしいんですよね。切られても。おじさんおばあちゃんと仲良くなって、
かあ、勝負をインとすればまずその馬もいいようですね。
なるほど。
そう、もう兵法だよ。
そう、だからそのそういうこうかいくぐって、うん、おばあちゃんもなんかこう伝えてくれるようになって、うん、でそこかいくぐってきた人なわけですよね。うん、
すごい。
でまあまあ面白かったんでまあ お話をするようになって、でそのうちまあ。になんかまあお付き合いするようになった
って感じ。
すごい戦って勝ち取ったんですね旦那さん。
ゲットされちゃったよ、ね、だからまさにリアルバイオハンターですね。
だからちょっとイラッとするのはあの、まあ、うちの店に、まあ、今特撮のファンの方たちいっぱいいらっしゃるんですけども、うん、なんか主人に握手を求めるんですよね。あなたが本当のヒーローでした
あらまあ、
ゲットしましたね。
まあ、そうです
もうリアルバイオハンターですよね。
だからちょっとドヤ顔の主人ちょっと腹立つみた
いな。リアルシルバーですからね。まあ、バイオ粒子反応ありですから。
そうですよね。
ね。
うん、まあしつこかったですからね。
しつこかったよ。破壊破壊じゃないからね。ああ、結婚して結婚して結婚して
って。
っ
つって。
そうですね。ゲットしちゃった。
だから、そうだから本当にあの女王が映って結婚して
たんですよ。鼻鳴っちゃった。鼻鳴っちゃったよ。鼻鳴っちゃったよ。いやでもねそれはご主人ファンだったし、でそのグラビアで見てた方がさ、
う
ん、目の前にいたらさ。そりゃあそうだ。しかも友達のねとこれ難しいんですよね、こうファンから入っていくとなかなかね、うん、あのだけどちょうどその友達がいてくれたから、
ね、
友達の友達だから、
ね、同期だったから
ファンではあるけど友達の友達ってこれはもう一生の恩人じゃないですか、うんうん、でリアル牧野美智子にやったらこれがまた綺麗じゃない。そりゃねもうみんなシルバーにでもなんでもなるわ本当に。もうバルジオン持ってこいって感じだよね。本当にすごいな。でもそしてまあ結婚されて、はい、で息子さんも生まれて、はい、で幼稚園ではママ友が、
はい、
発見されママ魚みたいな、
はい、もう本当に、そうだからその発見されてから、まあ、しばらくはこう、うんまあ、埼玉とか、はいはいまあ、築地近辺では知っていたっていうあの昔やっていたっていうのはみんなにバレてるんですけど、はいはいはい、でもまだ全然全然皆さんとはお会いしていない時期 で、
はいはいはい、
で本当にお会いできるようになったのがほんの数年前、うん、あそれもあ話したかもしれませんけど、うん、あのそれこそ息子が野球やってるんですけども、はいはいはい、野球ママ友たちの集まりがあったわけですよ。おいおいおい飲み会がねおいおいおいよくあるで飲み会があって、うん、そこに野球ママ友のお友達のお友達ぐらいの、はい、いわゆるこう特撮のファンの男の子、ま、たファンっていうか、うん、いわゆるヒーローショーとかをやって将来アクションやりたいっていう男の子がいて、
はい、
でその子が、まあ、ピンクがいるらしいって言って、
は
い、会いに来たわけで飲み母飲み会に。
ああなるほど、
うん、でなんかこう当時のビデオとか出してこう、うん、サインしてください
サインしてください
って言って、うん、言って、まあ、それがあったわけですよ、
うん、
でそれから半年ぐらいしてその子が多分いろんな人に喋ったんでしょうね。で伝わって伝わって口捨てで、
うんうん
のレッツの坂本さんの知り合いまでたどり着いたんですよ。
わあ、
で沢本さんは私を探しててくれたらしく、はいはい、逃げてたわけではなく、でも、まあ、今みたいに携帯ないんで、それこそあの、まあ、マンション当時住んでたマンション引き払って実家戻っちゃえば、もうどうも、分かんなくなっちゃうから、はい、あの探せなかったらしいんです。で、まあ、仕事も全然やってなかったし、でその坂本さんにたどり着いて、でその知り合いからまたバーッとこうまた何ヶ月かけて私に連絡が来て、で坂本さんが、あの探してるんですけども、あの電話番号教えてもいいですかって、はい、なって、と思うわけですよ。
そりゃそうだ、
遠くの簡単に置いてきた坂本涼介という名前が、ここね、この耳元でみたいな感じで、
二十数年ですね、その頃からね、
で、あ、いいですよって、まあまあね、言うわけですよ。そしたらその翌日、まあ、見知らぬ電話番号から携帯になって、で、ふってたら、バイマンレッドワンの坂本涼介ですって
名乗った。そうだね、分かりやすいですね、一番分かりやすい、
分かりやすいですけど、今でもかけてみよう、レッドワン坂本涼介知ってみよう、
もういいわ名前出てるわ、これ
でかかってきて、もうすごいびっくり、
そりゃびっくりだ、
うわ、もう一生はないと思ってたのに、
はいはいはい、
うーわーと思って、そしたらその坂本さんが、あの、あと今こういうあの赤祭りっていう、あのイベントをやってるの で、でなんか懐かしい人に会えるから、あの遊びに来ないって言われて、私も本当にもうバツッとやめて、本当に誰にもご挨拶も何もせずに、もう本当にバッて、あのいわゆるこう本当に夜逃げのように感じ、
いや
本当ですよ、うちの親がもうマンション解約してガーッて、もう
そうかそうか、もうそっちを断ち切るという部分があって、
でも誰にも
芸能界からもうこれで終わりみたいな、
だから本当にもう後の処理とかいろんなことはうちの両親がやったので、何もせずに来たから、まあ今更ながらお世話になりましたぐらい言いたいなと思って、あの赤祭りに遊びに行ったつもりだったわけです。こんにちは、
そっかそっか、
はい、はいはい、そしたらそこで、まあ、ちょっとだけ舞台に、そしたらもう要はもう SNS の世界、
はいはいはい、
ネット世界で、
ね、
で、いたいたいたいたいたいたっていうのとか、今だ築地、
そう、
で築地にいるらしいっていうのって
、ね、
そう、でそれで、あのいわゆるこうテレビの番組ですとか雑誌とかが、あの昔ピンクやっていた人が築地でお上やっている、すごい分かりやすい構図らしくて、まあ、築地のブームというのもあったの で、 でそれであのお店の方に連絡が来るようになって、あの、まあ、ちょこちょこっと出したら、急にみんなわーっと会えるようになっちゃって、
そうですね、
はい、でもう浦島太郎なわけですから、ダダさん会えるよ、ダダさんで、あの知ってるよって言われると、嘘みたいな感じで、もう一生会えないと思っていた人たちで、それこそあのいわゆるこうドクターマンの小田さんが亡くなった時 も、はい、もう新聞記事で見てるわけですよ。
そうですよね、本来はね、あれこの方ってあれだよね、ドクターマンの人だよね、はい、ぐらいのね、
そうそうそうそう、あと中丸さん、あの、レッドワンのお父さん役だった
人も、中丸忠夫さん、
はいはい、もうああ亡くなっちゃったと思って、
だから
も
うビルマの盾ご
と、だから数年前に皆さんにお会いした時、とりあえず会っとこうとか思って、
ね、
特に年配の方には会っとかなきゃ、
元気なら会えるから、
はいはい、だから会わなきゃ会わなきゃと思っていて、ね、で心残りはあの堀さんに会えなかったですね。
堀長文さんはそうだった
か、はい、会えなくって、本当に会いたい会いたいって言ってて、この会わせてもらえるとかいう話はあったんですけど、なかなか会えなくって、本当にお葬式の時には本当に会いたかったなと思って、そんなこんなしてるうちに、本当に特撮界って温かいというか、
あ、そうですね、みんなね、
みんなつながっている、
特にあの戦隊シリーズはね、なんだろう、この縦社会ってんじゃないんだけど、なんとなくこう先輩後輩がね、
こう
あの戦隊の順番でね、
はい、そうなんですよ、ね、本当私なんてもう芸歴なんかもちょっとしかないし、もう本当にもう元バイオマンともちょこちょこしかないのに、で他の人たちの方がもう本当子役会だったりとか芸歴な、普通だったら芸歴があったり人気があったりするのがちょっと上じゃないですか、でもなんかこの戦隊シリーズに関しては最初にやった戦隊が先輩なわけで、
ね、
はい、
バイオマン初期の方ですからね、
なんか今先輩なんか敬語かなんか使われると妙になんかこっぱずかしいっていう か、 なんか逆に恐縮しちゃって、
そうです、40作全40作だから、ね、8番目ですからね、
そうそう、
だから先輩先輩って感じなので、いやなんか申し訳ないですみたいな感じ で、 で、 そんなでみんな仲いいもんですから、それこそ息子たちの神戦隊の、
そうですよね、
はい、
まさに大レンジャーとか核レンジャーオレンジャーあたり、
もう自分の戦隊よりも詳しい、 子供の全体の方が、もうそれこそもう、だってもうそれこそあの10年じゃんの佐藤健太さんの声なんて、もうね車の中でずーっともビッピでかけてるもんで、
10レンジャー10レンジャーをね、
はい、もうその子供なんかそれかけてれば静かなわけですよ、車の中で、
ね、
はい、だからもうずーっとかけてるわけですよ、
あの歌の人が、
はい、
で今普通に一緒に焼肉食べてますけど、
それ知ってるのもついこの間10レンジャーがちょっとそれをスピリッツに見るとかいう、
スーパーセンタースピリッツライブに来ていただいたけど、
はいはい、まあ、ターボレンジャーの
佐藤健太さんは知ってたんです
ね。そうだ
よね、そう
だ、そうだ、10レンジャーって健太さんだったの、
う
ん、
そうだ、
まあ、でもそうですよね、
そうかそうか、ね、
もうなんか私も洗脳されてますから、もう10レンジャーの声に、
あ、はい、10レンジャー、は
い、もう何千回聞いたことかみたいな、
はい、まさかの佐藤健太、
はい、
あら、
でそういう方と、まあ、で今仲良くしてもらったりとか、あとは大レンジャーの方にしても、それこそもう大レンジャー、うちの長男の羽村さんとかも大好きで、
羽村ちゃん、
はい、でもそういう仲良くしてもらったりとか、まあ、もちろんシシトさんとかも、
は
い、
オレンジャーもね、
もう本当ともうお友達として子供の神戦隊とお付き合いできるこの戦隊シリーズなんて素晴らしいんだとか、
これはすごいですね、
もうこれピンクファイブ使えるじゃないみたいな、
やっぱやっといてよかった、
やっといてよかった、本当にだって本当に、あのそれこそ2年ぐらいの活動期間で他の一般のドラマとかなんかやってたら誰も覚えてないと思うんですよ、はい、でも戦隊シリーズとか、もちろん仮面ライダーとかウルトラマンとかの一作やってただけで、あれのっていうだけでもう名刺よりも全然覚えてもらえ
る、それは本当にそうですね、
本当にもう今なんかそれこそ商売やっていて、もうパッと説明しやすいんですよ、
いやいやいや、
本当になんかもうありがとうございます、
いやよかったね、
はい、
あ、そうですか、でじゃあそこからじゃあなんとなくこうやってその戦隊の皆さんとこう会うようになって、
はい、
で今ちょっと冒頭でもご紹介させていただいたんですけど、なんかそういったこうテレビとかでね、またあの、はい、その、佃煮屋さんのおかみさん以外の部分で、
はい、
で夜中になんかそういうテレビショッピングとか、
あ、そうなんです
ね、いろいろそういう活動もされてるじゃないですか、これはどういった、
そうですね、
あの、まあ、やっぱ芸能活動ですよ、
まあそれは本当にもうあのママ友のお友達だったりとか、うん、やっぱり、うん、あのメディアに出ることによって、うん、まあ、そういう女性誌とか、うん、そういう、今こう通販系の方たちからも声をかけてもらえるようになる、
なったんですよね、なんかそういうのがね、
はい、で、まあ、普通の主婦だと、うん、多分電話まではかかってこないんですけど、うち、はいはい、あの店に電話かけられるので、
ああ、そっかそっか、
はい、だからお店に普通に
かかって、うん、はい、です、
はい、で牧野美智子さんいらっしゃいますか、あ、私ですがって話になると、ま
あ、
そういう話だったりとか、
あ、
はい、
もうおばあちゃんとかね、
おばあちゃんいないから
直接電話つながりますからね、
直接電話つながるからね、
あんなに反対していた父と母、
はいはいはい、
テレビに出ますとか何か出ますって言うと、うん、もういついつねいついつ見る見る見る
ね、
何なんだろうとか思って、
いや、ここはやっぱ若い娘の時にはね、変な虫がついちゃいけないと、ね、まして芸能界なんてね、うん、こうもういろんなことがあるからと思ってた、うん、すごい大事に大事に育てて、でもきちんと学校も出して、うん、れでね、結婚して、うん、こ孫も生まれて、うん、もう安心で、あ、もう好きなとこで、で何芸能界いいじゃないその時、
ね、もう好きなだけおやりなさいみたいな、
ね、お店の宣伝ならバンバンやりなさいっつって
だから本当に私が、あの、うん、それこそ辞めてしまった時には、うん、やっぱりずっと親の教育でやっぱり親には逆らえないって感じだったので、うんうん、だから辞めてしまったんですけど、うん、あの今は逆に親が応援してくれてるので、うん、なんかとてもやりやすいのと、うん、自分が楽しいんですよね、うん、本当になんかこの人生の後半になってご褒美もらっちゃったって感じで、うん、いや本当本当に感謝なんですよね、うんうんうん、それもなんかやっぱりこうずっと戦隊シリーズって一回も途切れないでつながってるじゃないですか、
はいはい、
ただそれは本当にもう、まあ、後輩たちですけど皆さんたちのおかげだったりとか、うん、まあ、ファンの皆さんのおかげだったりとか、うん、本当に皆さんのおかげで、うん、本当にいい思いさせてもらっちゃって、いや本当申し訳なくてい
やいやいや
だから本当にこう出てくることも申し訳ないんですけども、
いやいやいや
楽しいんだからしょうがないじゃん、いやいやみたいな感じで、
最高それ最高、
はい、ね、なんて楽しいんだもんみたいな感じ で、
ね、
もう本当正直
それが、ね、伝わってくるから、うん、だからこれあの昨日も、まあ、ぶっちゃけ昨日もね、うん、一緒にみんなであの焼肉食べに行って、
はい、
その後新立屋圭さんの店でね、みんなでわーっと盛り上がったんですけども、うん、またね美智子さんがいるとね、もうやっぱ花が咲いたりパッと明るくなってね、はい、でもみんなでワイワイね楽しくさ、ね、騒いでね、でなんかあのそれこそなんだろう同窓会のようなのもあり、
はいはい、
ね、で今度はなんか佐藤健太君がねまた一緒に野球観戦行くんですよなんて昨日も帰る楽しみみたいにね、
はい、
話してたり、
はい、
なんかこう まあ、逆にもうみんないい大人なんだけど、なんか本当その20代のなんか青春時代のような感じで、ね、なんか修学旅行のような、なんかね遠足のようなね、なんかこれは本当に楽しいし、そこにね昨日なんかもうムクツケキ男ばっかりのところにね、もうこう言ってんで昨日はね来てくださって、
こうじゃないんですよね、
いやいやいやいやいやいや、もうやっぱりねそれだけでねパッと明るくなりましたから、ね、だからもうもちろんご家庭でもこんな太陽みたいなお母さんだから、ね、お家の方も明るいし、ね、よくご家族の、ね、お写真なんかも拝見させていただきますけど、はい、またお店に行っておかみさんでいりゃさ、そりゃ、ね、場外の、ね、もう名物おかみと言われますよ ね、 ね、お店の方はじゃあ毎日のように出てらっしゃるんですか。
はいはい、もう何もなければ毎日出てます、う
ん、定休日とかあるんでしょ、
はい、
やっぱり
定休日は日曜日といわゆる休一日ですね、一番の休みの日っていうのがあって、うん、あ、はい、日曜日とあと不定期の水曜日が、
水曜日が、
はい、お休みになります、
うん、だそこさえ外せばね、
はい、大体います、うん、はい、
だよく
今ね築地がなんかちょっと入れ、
そうなんですよ、だから これもここはちょっと声を大にしてね、はい、美智子さんに言っていただきたい、
う
ん、
はい、築地って一括りになってるんですけども、いわゆる移転するのは、うん、築地の場内とか築地の東京卸売市場という、うん、いわゆるこう施設が移動するだけ
で、マグロいくらなんとかじゃんとかって、実際の卸をやっている中の、
はい、いわゆる通称場内って言われている、うん、東京都の施設が豊洲に移るわけだって、うん、私なんかがいる場外市場っていうのは、いわゆる普通の街なわけですよ、普通の、まあ、商店街とか街なわけで、街ごとは移動はしないので、はい、場外市場は残りますし、うんうんうん、あと場外市場場がまあこれから変わっていくためにいろんな催し物ですとか、いわゆる施設も作っているので、これからどんどんまた面白くなるかなと思うのと、やっぱり築地ってとても古い、まあいい意味で古いんですけども、それがまたこの場内が移動することによってこうまた変わっていけるので、それまず楽しみでもある
ん
です
、ね、なんか新しいスポットにね、はい、入るかもしれない、その中で場外は変わらずね、
はい、
でそこに場外に行けばもうずっと牧野さんに会えると、うん、それはもうちょっとぜひ ね、
はい、
結構地方の方もいらっしゃるみたいですよね、
はい、もちろん本当北海道から沖縄まで来てくださりますね、
う
ん、
そこは場外市場もう見て歩くだけでもすごい楽しいじゃないですか、
楽しいですよ、
歩きできて、うん、
元気になれるのでね、
はい、ぜひね、なんかいろんな人いっぱいいてほしいですよ ね、 ね、もっともっと、
年末はやっぱお正月用品とかね、
はい、そうそう、
いいですよね、
ね、それもあったりね、はい、だからスーパー戦隊スピリッツが大体11月ぐらいにやるんで、
はい、
そろそろね年末ので大変なんだけどでも行きたいとか言
ってね、行きたいですかみたいな感じで、
ね、で去年もスーパー戦隊スピリッツいらしていただいてね、
はい、
でそれでうわもう元気もらったなんつってね、はい、言ってくださいますけど、
本当に楽しいです、
ね、ありがとうございます、うん、そうすると、はい、やっぱりそのねスーパー戦隊スピリッツを結構地方からねやっぱり見に来てくれる人たちがいるんですけど、
う
ん、そうすると今日これからお台場ゼップ東京行くんですよっていうのを言いに、
う
ん、美智子さんのお店にファンの人が来てるんですね、
とかその翌日に昨日行ってきましたとか、皆さん お泊まりで来てる方とかも多いんでね、
地方からね、
はい、
それいいツアーですよね、
そうだ結構それでスーパー戦隊のライブとかがあると、うん、地方から来た人が、うん、牧野さん の、うん、ね、お店に行って、うん、で行ってきましたよ、うん、つってで佃煮買って、それで、夜は羽村 A ちゃんの特撮バーとか新立屋 K ちゃんのお店行って、
う
ん、いっぱい飲んでるみたいなね、いいね、それで海津涼介さんのお店行って味噌ラーメン食べる、
締めたラーメン食べる、完璧だ、素晴らしい、
もう東京戦隊ツアーできるね、これちょっと HISかなんかやって
きてもうね、ちょっとですよね、
海外の人もそのパターン多いですよ、
うん、そう今そうか、海外の方もそうですよね、
フランスでも人気あるとか、いろいろ
海外の人も特に台湾とかですと、うん、いわゆる本当に今のツアーですね、
おお、
うち来て、ま、はい、途中なんか中野のまんだらけがなんか、
あ、そうかそうか、
入ったりとかしながら、
ツアーで中野行ったりして、は
い、うん、で、まあ、あと倉田さんとかも入った中もして、うん、そういうツアーがあるんです、
そうか、倉田哲夫さんのね、
はい、
ステーキ屋さんもあった、
はい、
あるじゃん、
はい、いっぱいあるじゃないですか、いろんなツアー組める、
ちょっと各代理店さんどうですかよかったらツアーガイドで私行きましょう、
ね、
お任せください、
ね、道中も楽しい、
そうロケ地案内じゃないけどそういうね、あ、面白いですね、そういうね、
はいはい、
でもそれでね、だから築地も変わらずね、築地場外の、はい、諏訪商店、
はい、
ぜひ、中通りというところ
です、ね、中通りです、ね、一番広い通りなので、
広い通りなんで行けば分かりますよね、はい、
そう近くであの、うん、ピンクの女将とかあの、うん、変身してた人とか聞けば大体分かる。
もうそっか築地で知らなきゃ潜りだもんね。もうね、はい、あそれは分かりやすくていいや、頼もしいやね、うんうん、ぜひまたお店の方にもお出かけいただきたいと思います、はい、まあそんなわけで、まあ、あっという間の時間でございましたけれども、うん、あの最後にですね、はい、じゃあ今この番組を聞いているリスナーの皆さんにね、はい、メッセージなどいただけたらと思います、はいはい、
本当に本当に感謝の言葉しかないんですね。本当に私が今本当に人生の後半戦楽しくなれるのはもう皆様のおかげでございます。本当にもうピンクファイブやっていて本当に良かったですし、いわゆるこの皆さんに、ま、守られてきたんですね。自分が地球を守ってたつもりなんだけども実は守られてきて、でそれであの長い先端の歴史の中のちょこっとしたところに入れることがとても嬉しくって、これからもこれからもずっとずっと多分仲良く皆さんとしていけることが幸せです。どうもありがとうございます。
はい、どうもそういうことでね、今回のゲストは牧野美智子さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。牧野美智子です。こんにちは。遊びに来ちゃいました。みんな行くわよ。ピンクファイ、
皆さんこんにちは。同時印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
どうでしたか。
いやなんか明るくて、うん、いやあの本編の前も見てた時もすごいパワフルで明るくて綺麗な女性だなって思ってたんですけど、今もそれが全然変わらなくて、実際だともっとパーって、
ね、なんかこっちまで明るくなっちゃうよね。
オーラがすごい、なんてよか、うん、分かんないけど綺麗。とりあえず綺麗しか言わない私。
綺麗だし可愛いし、
綺麗しか言えない。
もうもうね、あもう幸せ、ありがとう。さあ、はい、ということでね、色紙プレゼントのお知らせですか。
前々回の、はい、国前秀一さん、そしてよしこさんのサイン色紙ですね。
はいはいはい、佐賀県レアですよ、レア、
うん、佐賀県のジンクさん、愛知県の宇宙刑事ギャリダーさん、そしてじゃあ最後に福島県のホッシーさん、以上3名の方に当選しました、
はいはい、お送りいたします。おめでとうございます、はい、そして今回もちろんですね、はい、牧野美智子さんのサイン色紙もですね、うん、3名の方にプレゼントさせていただきますので、はい、まあ、番組の感想とかです ね、
そうですね、
もう牧野さん最高とかね、
そんなメッセージなんか
も熱い思いを書いて送っていただきたいと思います、はい、さあということでね、もうね、なんか梅雨ぶっ飛ばしちゃった感じね、
うん、もうパーンと明るくなりました。
すげえ爽やかないい感じになりました。、うん、で、まあ、これからまあ夏から秋にかけてですね、うん、またいろんなイベントもあると思いますけれども、はい、もちろんまたね、牧野さんに会えるイベントなんかもまたあるんじゃないかと思いますし、いろんなところでまたね、はい、会いたいなと思ったらぜひね、うん、築地に行こうということで、はい、いけるいけるね、これからまたなんかちょっと我々も楽しみで、ぜひ築地の我々も行きたいなと思います、うん、はい、ということで今回はここまで。お相手は私、ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。